ということで底辺文学部
ブエ
ー何なんすか何なんすかちょっとはい、ということで底辺文学トークラジオ29歳までの取材264回ということで、はい、はい、部長の山田です。
あ、どうも高島です。
246、
はい、そして
獅子16の菅野と言います。
はい、本日はですね、ラッパーの菅野さんを、お呼びしてですね、
はい、
まあ、ちょっとかねてよりこの番組でもちょこちょこ口には出しつつ、具体的には話していなかったですね、
はいはいはい、
まあ、ネオ童貞という概念についてですね、
ですね、
ちょっとまあ考えていこうのかなということなんでございますが、うん、まあ、なんかでもね、
こう女の裸見てないですね最近ね。
そういうことなんですね。
なんか全然見てないですね。
まあそもそもね、なんか
見れるもんなら見たいですよ、本当にね。
あ、見たい、それは見たい。それは見れるもんなら見てみたい。
見れるもんなら見てみたいですけど、ね、
ありがとうございますけど、まあちょっとネオ童貞って何かっていう、ね、はい、まあ、なんかそこからちょっと、うん、こう概念を俺がバッて話すっていうより、なんかこうみんなで話していけたらなみたいなことではあるのと、あとなんで、まあ、今回ちょっと菅野さんを呼んだかっていうところではあるんですけど、まあ、なんかまあ菅野さんとちょっと酒をね、組み交わしていた時にです
ね、杯をね、
杯を組み交わしていた時にですね、
兄貴っつって
もうね、姫宮達夫とあれ何も流れてこないけど、あれみたいな、文さん、文さん、菅原文太みたいなね、
はいはい、そうそうそう、
ね、話してた時にですね、
二人ともね、
まあね、お亡くなりになって
席に入られて
ね、なんか絶妙に俺が10代だった頃、まあ、大体今こう、
はいはいはい、まあ、20代後半から30代前半
なんですけど、まあ、ここ 2,3 人がこう10代だった時になんかこう童貞であるとか、うん、やっぱその自分がイケてない側であるっていうことのマインドを表明することっていうのが、うん、イコールで、うん、まあ、純粋であるとか、うん、その深く考えているとか、うん、文学的であるとか、うん、っていうこととイコール、うん、なんかその人のこうクリエイターとかアーティスト的な面での
なんかあれじゃジメジメしてたよね。
そう、
なんか締めっぽかったよ。
そうなんですよ、本物っぽさっていうのを担保するものとして
カラッとしてるやつらに対してケッて思う感じなんですよ。
なんか童貞っていうのがあって
、日陰っていうか、ね、
そう、なんか日陰でなんかこうなんとなく自分の中に不完全さを抱えてるやつこそが本物であって、
リア充爆発的、
そう、リア充爆発しろ的な、
いや本当にね、捨てておくべき文化だよね。
それやっぱなんかここ本当に 1,2、うん、年で一気になんかその自分が不完全であるということを表明することがなんかイコールでその深みとか純真さみたいなものにつながるっていうことがなんか、あ、なんかむしろそれダサいみたいなものに、うん、
でも自虐がダメになったよね。
そうなんですよね、なってきたなって話をしてて、
俺なんてへへへがもうおじさんのものになったっていうかさ、うん、あとおじさんが今それやるのきついとかさ、
うん、あ、そう、う
ん、でもそういう風に俺処世術として習ってきたんだけどっていう
か、うん、そうなんですよね、うん、でまあなんかそうで寝戻って結局何かっていうとですね、まあなんかで明らかにで、まあ、その前カノさんと話した時に出てきたのがやっぱその、うん、今年去年を見た時にやっぱりその、うん、なんとなくヒリアっぽいというか、
うん、
あの自分がこうイケてない側のスタンスでいた芸人たちっていうのが、うんうん、一斉にそのスタンスをやめる宣言宣言ではないけど、まあ、やめる宣言に近いことを、う
んうんうん、私は人間です宣言が、
ね、人間宣言があったわけです
ね、人間宣言が、うん、まあ、ヒューマニズム宣言があったわけです。
一番でかかったのがやっぱりその中井キャンディーズのね、うん、あの山ちゃんの結婚、
うん、青井優さんと
ね、もうあれに関してはさ、やっぱこう今回結構菅野さんが TBS ラジオリスナーってのあって、うん、その TBS ラジオネタを入れていくとですね、やっぱこう個人的には2年前か3年前の文化系トークラジオライフ、
うん、
あ、ライフじゃないか、なんだっけな、なんかの時に、うん、あの山ちゃんがモテないって言う、うん、俺モテないからって言ってるのに対して、うん、あの荒沢ちゃんの峰那由加が、はいはいはい、芸人のモテないって、
うん、
あの本当は陰で全然普通にモテてるっしょみたいなことを言ったのに対して山ちゃんがそれは言わない約束でしょっていう、
うん、
あの SNS 上でのまあなんかやり取りが結構あったんですけど、なんか結構それを見てた身からするとなんかもうやっぱ蒼井優との結婚発表するっていうのはやっぱなんかその峰那由加とのそのやり取りの時はやっぱりそのイケてないキャラであることはあくまでもこうそのペルソナを守らなきゃいけないものだったわけじゃないですか。でもそれがそうじゃなくなってるっていうところで、あ、もうそうなんだみたいな、
うんうんうん、
なんか今玉結びとか聞いてても、うん、なんかやっぱそのキャラじゃなくなってきてる、うんうんうん、で特にやっぱね、あの火曜日のね、うん、あの玉結びのね、町山さんがゲストで来るわけですよ、はいはいはいはい、 で町山さんが割とさ、
う
ん、
まだね、
うん、まだそっちのノリじゃないですか。童貞的こう
秘宝的なね、
そう秘宝的なさ、
秘宝的ノリ、
秘宝的ノリってさ、なんかこう
終わったのにな
んかこうイケてるやつらじゃない俺らの対抗するためのカルチャーとしてやっぱり映画、いけてない俺らをのアイデンティティを形成するものとして映画、音楽、まあ文学ってあるよねっていうスタンスってやっぱなんか根底にもうっすらとある気してて、でやっぱ町山さんなんか割と最近そのモードじゃないけど、やっぱりなんかそういう発言はやっぱするし、山ちゃんに対する絡みとかって結構なんかそういう、うん、山ちゃんとかそうなんじゃないじゃんみたいな、うん、そっちでしょみたいなことを言うノリに対するなんかこう山ちゃんの反応がなんか絶妙にいやまあね、そうそうっすね、そういうこともまあありましたよね、はいみたいな感じになってて、
そうそうっすねなっちゃうね、そうそうっすねなっちゃう感じね、
なんかその多分ちょっと前だったらなんかそのイケてないバイブスでなんかちゃんとその向こうがね、やばちゃんイケてないからっていうので来たりに対して本当もうレジ爆発しろですよみたいな、多分イケてないバイブスで返したものっていうのが多分いやちょっとあそうっすよねみたいなモードになってるのが、
これちょっとまた話違うんだけど、なんか思ったのがあって、なんか友達、まあ全然本当ただの友達の話なんだけど、まあ、学生の頃から同じようなものが好きなやつがいて友達で、ちょっとしばらく会ってなくて、で最近また会う機会があっていろいろ話したら、そいつの趣味が変容してたの、めちゃくちゃ、だからもともとキリンジとかが大好きだったようなやつが K-POP、K-POP 的なものめちゃくちゃ好きになってて、でこうなんか趣味がこう更新されていく感じみたいな、みたいな話、まあ、そいつ音楽やってたやつなんだけど、と話したのをいろいろ聞いた時に、で例えばだからじゃあ何か物を作るとかさ、いう時の何か自分の原動力とかさみたいなものに感謝の時にさ、やっぱり自分のその青春時代好きだったものをどう今っていうかさ、自分なりとかさこうやアティチュードしていくかみたいなさっていうのあるわけじゃないですか、でまあ俺もそうなんだけどっていうのがある中で、やっぱりそいつはちゃんとそこに対して今の時代とか流れとかはこうだよねみたいな、だから自分の好きなものと今の時代みたいなものがこう2つあった時の、そのやっぱ俺らどっちかというとそれ前者を
好きだったもん、
そうそうそうみたいなものをこう重きを置いてる節があるなとか、でそいつはその後者、その今のこういうのが
流行っ
ているみたいなところで今これが熱いとかみたいなところをこう重きに置いているみたいな節があるっていうところを、重きを置いてるみたいな話、そうなんだみたいな話をしているんだけど、その趣味への没頭の仕方は何も変わってない感じ、
趣味への熱量はそのまま、
そうそうそうそうそう、対象が変わっただけで、だから人からするとすごい変わったように思われるみたいな話はそいつはそいつするんだけど、俺からするといやあんた何も変わってないっすよみたいな話をそこでしたわけですよ。そうた時になんかだからこれってだからさ、要は何かじゃあ映画とか音楽とかみたいなもんっていうのはある意味武器というか付属品みたいな話で、っていうのと
スタンスと、
そうそう、じゃあ用いる武器は何かっていうのと、自分の攻撃力とか防御力とか素早さみたいなものは何なのかって、また話が別だよねっていうか、そうそうそうそう、だから用いる、俺の友達は用いる武器が変わったけど、その自分のその五角形のステータスは全然変わってなくて、でみたいなのって多分あって、そうそうそう、なんかそのこの人お前は前こうだったけど、こうなったよなみたいなところも、でも例えばじゃ山ちゃんの話で言うと、それはそれでじゃあそういうスタンスが変わったみたいな見方もある一方で、オードリーのオールナイトとかに出た時に、若林さんがあれだ、不問に出た時に、その蒼井優と結婚することが不釣り合いだなんて思わないみたいな話の流れがあるわけですよね。た時のそれが、っていうことはだからこれって山ちゃんが蒼井優側に行ったみたいな見方になるけど、そうじゃなくてそもそも蒼井優が山ちゃん側っていう、
ああなるほどなるほど
いうものの見方の話をしてて、そう、あ、相当奥さんも相当なもの持ってる人なんだなって思ったよみたいな話とかになって、だからなんかその変わったとか変わってないとかってなんかね、あの関係ないじゃんみたいなでもやっぱりなんだろうな、でもある意味こう表に立つ人だからどうしても語られざるを得ない状況にいるっていうのもあるし、 なんかそのあたりのバランスね、まあ、別になんか、ね、なんか別に着地がある話とかじゃないんだけどこれは、っていうのはなんかあるよなっていう、なんか思ったりしてね。
でもなんか結構こう表に出る人としてやっぱりなんかそこでこうそれまで保ってきたそのやっぱヒリアっていうペルソナがやっぱあったわけで、結構なんか
そのまあそれを用いてきたことは間違いないからね。
でヒリアってペルソナを結構みんな一斉に去年やっぱ脱いだ感じはすごいあって、でって言った時にやっぱりなんかそれ、まあでもそれは別にそれで気づいたとかじゃなくて、やっぱりもうなんかそれってなんかその自分があの不完全であることとか、うん、あその童貞であること、うん、まあ、それはまあその格好付けも童貞っていうわけで、うんうんうん、今回言う童貞っていうのは、うん、まあ、実際にまあセックスしてるかしてないかは別にしては結構精神的童貞っていう言葉がやっぱあるので、まあ、その肉体的には童貞じゃなくなったけど、あの、まあ、気持ちとしてはなんか、まあ、童貞であると、うん、でまあ、童貞であるってことをまず突き詰める、まあ、もうちょっとこう掘り下げると、はい、なんとなく、まあ異性とうまくコミュニケーションがちょっと取れない、
はい、まあ、女の子苦手みたいな話ですね。
でさらにその前提になるのが何かっていうと、なんとなく自分が、不完全な感覚があるから、異性とコミュニケーションが取れないとかいう部分のこうなんとなく自分に対する不完全感、それは本人が本当に不完全かどうかではなくて不完全感思ってることっていうのが、まあ今回よければ一応童貞性であるとして、でもなんかそのそれまでのカルチャーって結構その自分が不完全なものを抱えている世の中を割とこう斜めから見ちゃう視点を持ってるんですって表明することっていうのがやっぱある種の共感を呼びやすかったりとか、ある種の本物っぽさっていうものの担保になっていたものっていうのが、なんかやっぱここ数年であらゆる結構カルチャーにおいて、まあなんかそうじゃなくなってきたよねっていうのがまあ前提にあると、って言った時になんですけど、でも要は思春期のね一番多感な時期に摂取してきたカルチャーっていうのは、まさにそういうこう童貞的なカルチャーというか、こう自分が不完全であるっていうことをそのまま表明することっていうのがこうかっこいいっていう、
まあそうね、
カルチャーだったわけです
ね。プラスだった時代があったわけだよね。
そうなんですよね、なんかでもそこで育まれたマインドっていうのは、まあ、簡単にこう消すことができず、
はいはい、そうですよ、そうですよ。
じゃそれにどう折り合いをつけていこうかというのがですね、まあ、割と今回の、まあ、趣旨というかですね、やりたいことであるわけです
よ。いやもうねつけないですよ。
あ、つけない
でもちょっと今聞いてて思ったのは、女性一人欲しかったなっていう感じはあって、なんでかっていうと、やっぱり童貞とか童貞性とかって多分その男的なマウントの取り合い合戦のうちの中ではあるわけじゃないですか。ただ最近もう MeToo とかもあったし、あとあのなんだろう、あの女の子が普通に楽しめる映画とか、もうチャリエンとかもそうだけど、でとかどんどんできるようになってきて、なんて言うんだろう、なんか同じくなんか同じフィールドに立あの男女が同じフィールドに立つようになってきたっていう認識が結構なんか僕の中で強くて、だからそこにそこでそのなんか性的なものに対するそのマウントの取り合い合戦とかが無効化されてきたというかっていうのはあるんじゃないかなっていうのは。
やっぱ今僕ちょっとラジオの文字起こしのなんか仕事みたいなのしてるんですけど、でその昔のラジオのちょっと起こしたりとかやってるんですけど、やっぱりねその2011年2年ぐらいやっぱりねこの全然セクハラで笑える時代なんですよ。
あ、そうそうだと思う。
全然笑えるってか、あもうぜだからもう聞いててあこれは今無理だなっていうか、あの嫌悪感とかじゃなくてこれ今無理だなっていうやつなんで、
なんかそれは俺も今聞いて、あの嫌悪感というよりあこの当時は確かにこれ言えてたよ
ねっていうの
は、だからそれは TBS ラジオ周りはマジでそれは本当に、
多いかもね、
なんならまあ
小島慶子の離脱もよくわかるよね。
そうね。あれ、まあ、まあなんだかで歌丸さんの影響ってめちゃくちゃでかいけど、やっぱ歌丸さんとかもやっぱり、あのアトロ、タマフルからアトロクになったっていうところでの、要は時間帯が深夜からメジャーになったからっていうだけじゃなくて、
あとでもね結構歌丸さんもまだそのマインド引きずってて、この間のチャリエン の釈明とか聞くと、はいはい、結構まだやっぱりあ男の文化の人なんだなっていうのは結構、
いやもう50だもん、なかなか難しい、
変わらないですよ、それはなんかね、俺も変われないから今回で、ネオ童貞みたいなものはやっぱりその童貞マインドは残した上、うん、でも消えないから、まあ、残しつつそれをどうすれば、うん、生きてより今後ね、あの、うん、この卑屈な感じを消すことはできないから、
やっぱり黙ってることが一番いいんじゃないですか喋らない。
でもなんかいかんせんね、我々は、ね、ラジオもやりつつ、うん、まあ、一応ラッパーでも我々、ね、うん、ラップとかもやってるわけじゃないですか、うん、
ね、俺やだな、そこの意見、俺はそこの意見表明するのやだな、俺なんかそこはでも何も考えてませんねんって
入ってきちゃうからさ、
もう本当にあれですよ、自分語り、自分語りなんて古いですよ
するんです、
するんですけど、そうですか、
ラッパーですか、
そうですか、
なんかアトロックとかもさ、あとタマフルもなんか、うん、島尾さんに対する絡みとかもね、うんうん、だからね、タマフルの時は結構ね、うん、あの島尾さんの妊娠結果決まった時とかの島尾さんはね、これあの知ってきちゃったもんっていうことは、これあのしてなかったっていう、島田さんそういうことは時はしないっていうことですねみたいなことをなんか歌丸さんが言って、はいはい、
下手セクハラ
そうそういうことがあって結構おってなんか、うん、結構なんかその時はハハハって思ってましたけど、うん、なんか聞いてたけど、いや今思い返すと結構、
いややっぱり、いやそう、全然短いタームで、
あそうなの、本当にここ1年、うん、2年で一気にそれって変わってきてるから、
全然短いタームでアウトになってるとかね、うん、あのオードリーの単独でも2013年の単独でかなりゲイネタとか、お姉がどうのこうのネタがやっぱり笑い、なんかめちゃくちゃ笑えた時代だったんだなとか、なんか思ったりする、もう今は無理だろうなって、
そ
う
そ
う、
あとなんか文化そのものがその男のものだけじゃなく なくなったというか、
そうそうそうね、そうね、
すごい、この間のツイッター見てたら、その2ちゃんのさ、ひろゆきさんいるじゃないですか、はいはい、あれがあの2ちゃん解説時は男しかいなかったっていう、あのインタビュー出てる、だそうしたら当時 あの女性のネットユーザーとかが、いやでも私たちはあの時あの一人称俺とかで、あの女であるっていうことをネット上で表明するとそれだけでセクハラとか叩かれるとか、あのマーンとかさ、2ちゃんあるじゃないですか、本当にどうかと思うけど、そういう中で私たちは男として振る舞ってきたんだけど、ようやく最近になって私っていう一人称が使えるようになったっていうのを言ってて、あこれはなんか結構ネオ童貞を考える上ではでかいんじゃないかなっていうのは、
先に読むか、
そっか、ネオ童貞は攻撃しちゃうからね、
う
ん、
そう
やだ言葉になるし、
結論めいたことを先に言っちゃうと、うん、音楽的な流れで割と音楽中心にね、うん、ホーロックみたいな流れで見た、うん、ホーロックってか日本の音楽で見たときに、
ホーロックね、ホーロックも聞かなかったけどねっていう言葉自体ね、
こうやっぱ童貞っぽいものが終わったのって、うん、いわゆるその童貞っぽいもの、それ要は、ね、自分の中にこう不完全さを抱えているっていうことを表明する曲を歌ってた人たちっていうのが、うんうんうん、女性になったんですよね、
うん、
大森聖子とか、大森聖子とアッコゴリラと、うん、でまあ一応チャイ、分かりやすいやっぱその3組 で、うん、でこれってやっぱなんかあの普通にこうその3組やっぱこう自分のコンプレックス、まあ、前提としてコンプレックスがある前提はありつつ、うん、それを持っての姿勢っていうのがアグレッシブというかポジティブな方向に行こうとするんですよ、うん、なんかその、はいはい、自分の中 その不完全さの部分は隠さず出すけど、うん、それに対してなんかこう童貞的なものってその不完全なもの、不完全な僕ですっていうのをネガティブな形で提示することによって、うん、なんかそれをそのまま受け入れてほしいっていうか、うん、それをそのまま出すものだと思うのが、ネガティブなものを出すんだけど、でもそのネガティブなものをこそなんか割とこうポジティブに出していくみたいな姿勢が結構なんかその女性のここ最近のアーティスト、
あと芸人とかでもさ、渡辺直美とかそのラインじゃないですか、完璧に、
だからなんかそれの語り手が総じてみんな女性になってる、その渡辺直美とかそうだよね、っていうのは
バービーが、
はいはいはいはいはい、
バービーがアクションっていうラジオ番組に出た時、あの武田砂鉄が聞き手だったんですけど、そこであの多分相当 結構そこに対して、まあ、正面切ったようなことを言ってて、例えばじゃあ渡辺直美に関しても、うん、渡辺直美じゃあそういう太っているみたいなこととかをこう武器に、うん、コンプレックスを武器にして、うん、インスタが、ね、世界的な人になっていくみたいな話になった時も、うん、でもそれでまだ太ってるを武器にしているから、うん、まだ差別なんですよねって言ってて、
うんうん、
本人自身もそこに対してまだやっぱりそれに対してそういうふうに思っている時点ではまだそれは差別で、それすらも使わなくなった時なんじゃないですかって話してるのが結構うごっていう、
はいはい
はい、ガッてなるっていう、おお結構おお行ったなと思って、
でもなんかこれお笑い詳しくないから逆に菅野さん聞きたいですけど、なんかでもお笑いで結構前提として多少差別的である部分ってかなり内包されてるじゃないですか、お笑いの中に。
だからこれは暗黙だから、暗黙の了解みたいなもので済んでたってことだよね、
はいはいはいはい、
でもやっぱりだんだん済まなくなってきてはいるよね、
はいはいはい、
うん、
だからそれ以降のお笑いってどういう感じだと思うんですか。
だからやっぱりもともとから女、例えば女芸人みたいなもんがブスだったり、はいはいはい、デブだったりみたいな、はいはい、チビとかだったりみたいなもんが、はいはいはい、の人がもともとはある意味山田邦子もそういう扱いで出てきてからみたいなさ、
言ったらバービーも、
まあ、もちろんそうだし、ね、から多分オアシズとかさ、はいはいはい、流れとかで森さん中でドバンってきてさみたいなとかあるわけじゃないですか、っていうのがあって、でそういう人たちがちゃんとメジャーの一線で活躍して、でテレビも当時はそれで OK でみたいなってなったら、それを見ていいなって思った人が入るんだから、それで良かったで、未だに多分今その辺のバランスがどうなるかっていうぐらいだと思います、話聞く限り、いやだから女芸人になった、これ多分女芸人の中でも二分化が多分あって、えそれも耐えられないようじゃなんで女芸人になったのっていう人もいれば、そんな世界はダメだっていう人もいるっていうか、多分今これがね、まだでもそのあれかな、足り変えなきゃみたいな人はでも少ないのかな、まあなかなか潰されちゃうからね、強大な力あるからそういうものに対してはやっぱり男の方がまだ全然あるからあれだけど、その辺だろうなっていう、ただやっぱり、そういう兆しといっちゃ兆しだろうし、まあ、光なのか闇なのか俺にはさっぱり分かんないけど、それは、っていうのがあるだろうね、
なんかでもなんか今話聞いて思うのが、同時になんかその例えば太ってるとか、まあ、不細工であるっていうのを芸人で出すっていう時って、なんか割とそれまでのコンプレックスみたいなのを超える意味でもあったわけじゃないですか、それをこう、
あ、まあね、
芸人としてそれを出すっていうことを、それを笑いに変える、
動けるネムと
かね、そう笑いに変えるっていう言い方をしてたわけじゃないですか、なんかでもその感覚って結構ちょっと前まであって、だからなんかむしろこうブスであることであることで笑われるっていうことが、なんかその結構前向きに捉えられる感じってあったと思うんですけど、なんだろう、なんかこれそれがなんかやっぱきつくなってきたのって、
そうね、
受け取り側なのかな、何なんだろう、
まあ出川さんがマジで単純普通の人気者になるとかさ、ありえなかったわけじゃん、あれはだってやっぱり裏が裏っていうかさ、そういうダメなおじさんとしてさ、ダメだなあいつはだったのが、マジで出川さんになるっていうかさ、
それが大前提として、出川さんになる前のダメなおじさんの部分があったから、やっぱそこにあると思うんです
よ、あそうかさ段階ね、そかそかそか、
でそこは見てきてるから、
そうね、
そう、あとすみません、ちょっと全然話関係ないですけど、ここで一応ご言っておきたいのが、そうこのラジオも結構初期の方聞くと、結構多分
あそのきつい感じありました、痛さというか、なるほどね、
バリバリ TBS ラジオっ子だったんで、だし、まあなんか、
まあ、分かる、
自分も割とね、
それ何年前からやってるの、
これ3年、
あでも3とか、いや3、4年で、そっか、
前は結構3、4
年で、そっか、そうなるか、なるほどな、
1回目がこのラジオ「四つ葉と」って漫画の背景に出てくるモブの女の子が可愛い ていうんで、うんうん、名前がついてないモブキャラを全部リスト化して、それで誰が可愛いかのガールズコレクションをやったんですけど、
はいはい、あ
その時に言ってる言葉とか結構ね、多分、うん、いや聞き直す結構おーおー言ってんな、ね、お前みたいな感じになる気がするなっていう。
女性品評会はそうなっちゃうよね。
そうですよね、うん、
今危ないよね。
そうミスコン、ミスコン危ないですよ。
ミスコン危ないよ。
でもそのなんかでちょっとなんか話戻ると、うん、でもなんかそもそもでも童貞って表明すること自体が、うん、でもある種のこうコンプレックスに対する、うん、こうそれをどう自分の中で受け入れていくかとか、うん、あのその戦い方みたいなの一つだった時期ってやっぱあるわけじゃないですか。なんかそのヒゲするなんかそもそもやっぱその童貞って言葉自体が、うん、人から言われてバカにされる言葉だったものっていうものをむしろ前面に押し出してそれを隠さなきゃいけない恥ずかしい部分っていうのをあえて前面に出すことでそれをあの自分のアイデンティティとして獲得していくまでの流れっていうのが多分童貞っていうものが多分カルチャーとしてあった部分だと思うんですけど、
うん、だからそのうんこ漏らしちゃったうんこ漏らしちゃってじゃあどうするみたいなさ、はいはいはい、よく星野源なんかもさ、うん、話したりナイツの花さんとかさ、うん、そうそうそう花さんなんかその辺笑いに転換できた時がお笑い芸人になりたいと思った瞬間みたいな話がさ、うん、うんこちんちんで言うみたいなとか、うん、星野源もよくラジオなんかでね、うん、あの、うん、胃腸が弱くてみたいな、うん、で漏らしちゃってみたいな話なんかよくするだろうし、うん、だそういう状況でやっぱりそういう、うんうんうんまあ、大小さまざまなコンプレックスを抱えてでそういう自分の中の原点としてこうストックが溜まってる状態でやだから自分は表現の方向に行くみたいなさやっぱりうーんとかなっていくのとでもなんだろうね普通のでもクラスの人気者が結局割とどこでも人気者になってしまう時代でもあるじゃん今
はいはいはい、
元々はもともとはだからなんだろうな YouTuber にしても、うん、TikTok にしてもみたいな、
まあ、コミュ力が高い人がそのまま今でもそういうあれだと思うけど、うんうんうんうん、
で音楽やってても分かるでしょ、うんああのね、どんだけやっぱり物作るのと同じぐらい営業力って大事なんだみたいな、ね、
それはそうですよ
嫌なあれですけど、うん、
そう分かる、
うん、
すよね
そうそうそう物作るのと同じぐらい飲みに行くことが大事なんです
やめろ何言ってんのお前
いや飲み行くって飲み行ってる人が売れるからね本当に飲み行ってる人が売れるんだな
本当ですよ
なんかすごい思うのがなんかこうなんとなくそこら辺の変遷ってある気がして、
うん、
なんかちょっとこうなんとなくパッとまとめてみたんですけど、うん、こう童貞もね
全然なんとなくな量じゃないからねこのまとめ方
オールドスクール、
うん
まあ、ミドルスクール、
はいはいはい、
ニュースクール、
はいはい、
やっぱある気が
します、はい、ありますよありますよ
でなんか僕らは基本的にやっぱミドルスクールからの影響を受けてるニュースクール、うんうん、しかもニュースクールのさらに後期の方の世代だと思うんですけど、はいはい、
あそうね、そうね、うん、終わりかけね
そうなんですよでなんかまず一番オールドスクールな童貞的なものって、はいうんなんかもう童貞っていうかもうさっき言ったみたいなもともとのところよりもそのコンプレックスとか過剰な自我で身動きが取れなくなってる状態みたいなことを描くものとかその太宰治とか寺山修司とか、まあ、なんか雑にするとドストエフスキーとかあと、まあうん、あの江戸川乱歩とか、
はいはいはい、
なんかそこら辺の童貞っていうよりなんかそのコンプレックスとか不完自分に対する不完全さ、はいに対する、うん、でもある種ちょっと
玉川浄水いっちゃうみたいな
そうなんかこうナルシスティックな感じもありつつ、うん、みたいなものがやっぱオールドスクール童貞なものとしてやっぱ
三浦純って
そうだってその次のやっぱ
そうそう
ミドルスクールからが三浦純かなと思って、うん、でミドルスクールの童貞はここからがでも多分いわゆるちゃんとカルチャーとして名前がついた童貞ってここからだと思うんですけど
今古典だからね多分オールドスクール
古典オールドスクール、ねはいはいはい、童貞って名前したらついてないのよ、はいはい、オールドスクールで、うん、でミドルスクールがやっぱ80年から90年代あたり、うん、くしくもヒップホップですけど、
うん、
80年代90年代ぐらいからの童貞的なものでまあだから僕としてはやっぱ大月健二、三浦純、あとまあ伊集院光、
うん、
でまあアニメ作だとエヴァンゲリオン、
うん、
とかまああとまあ大人計画とか、うん、あと漫画家だと古谷実とか、うん、足立哲とか、うん、あとまあ女性だけど山田花子とか、
はいはい、
でここら辺ってまず大雑把なこう括りとして多分、うん、ヤン クラスカースト、スクールカーストみたいなものがかなり濃厚にある部分での童貞的なカルチャーだと思ってて、でスクールカーストの上位にいるヤンキー的なカルチャーがまず、まあ、あって、でそれに対してスクールカーストの最下層にいる僕たちが持ってるカルチャーっていうものが、だからその映画だったり音楽だったり、まあ、そのヤンキー的なものに対して僕たちが持ってるものは、あのヤンキーみたいなやつらが見ない映画、漫画、音楽であり、でその中で形成されていくアイデンティティの中の一つとして、こんなイケてない僕で童貞であることっていうものが、なんか結構やっぱある種ヤンキーに対する結構カウンターみたいな感じで作られてったのが、なんかやっぱこうミドルスクール童貞なんじゃないかと思ってるんですね、という感じなんですけど、ここら辺に関してはやっぱりあのやっぱ童貞のバイブルってあると思うんですよ。でバイブルはやっぱり大月健二のグミチョコレートパインっていうのは結構でかくて、でグミチョコレートパインとあと、まあ三浦淳のあと個人的には色即ゼネレーションで、これ両方とも漫画の中にヤンキー出てくるんですよ、ヤンキー出てきて、でクラスの中心にいる、でまずグミチョコレートパインはクラスの中心にいるヤンキーがいて、ヤンキーとも仲良く付き合っているクラス学校一の美少女の山口美香子っていうような子がいて、でその山口、ある日自分が美香子のことは好きなんだけど、でもいつもヤンキーみたいなやつだって一緒にいるし、遠目から見てるだけだった僕っていうのが、ある日街の名画座に行ったら山口美香子がいて、確かなんかジョージ・A・ロメロかなんかの映画を見てて、で君もこれ見るのって言って、そこで実は山口美香子っていう子はそのヤンキーと一緒にいるけど、あ、なんかあの人たちだって小説って言ってもどうせ赤川次郎とかしか読んでないでしょみたいな感じ、実はマインド的には俺らって、まあ、このカッコセキゼロスの俺ら側の童貞側のマインドを持ってる子だったっていうことが分かるところで、でかつその中でその主人公がずっとバンドをやってるわけだけど、で美香子って女の子はその後こう見初められてグラビアアイドルとしてデビューして、そこから映画に出てどんどんこう遠くの存在になっていく中で、僕も僕が持ってるカルチャーとか僕が持ってるもの、映画とか音楽とかでなんとか美香子に追いつかなきゃって言って、その自分の好きなものでなんとかこう戦おうとするっていうのが、まあグミ、まあ、そこでのし上がってくるのがグミチョコレートパインっていう話で、で色即ゼネレーションもクラスで割とヤンキーがブイブイ言わせてる中 で主人公が今音楽をやってて、でヤンキーとは仲良くなれないと思ってたんだけど、音楽ロックっていうところではヤンキーが自分がやったことに対して、いやそれかっこいいじゃんって言ってくれたみたいなエピソードがなんかあって、って言った時にやっぱりこう80年代90年代のやっぱこうミドルスクール童貞的なものって、やっぱその中心にあるヤンキーカルチャー、スクールカースト上位的なものに対してのイケてない自分でも、で多分お前ら童貞だろみたいなことを言われる自分っていうのをむしろ前面に出していくってことが、こんなイケてないってことを出してくることっていうのが、ある種のなんかその、まあ、カウンターになってた、なんかある種結構やっぱミドルスクール童貞は結構切実なところがあったような気は、
やっぱりなんか今これこういうことが古いっていう感じって、やっぱりなんかあれだよね、その、まあ、ヤンキーとかそういう突っ張り的な人がこう力を振りかざす感じはすげえわかるんだけど、結局あのそういうそのミドルスクール的な作品 の、そのネオ童貞の人たちも力を振りかざすわけですよね、そのやっぱりじゃあ例えばじゃああの子を振り向やっぱりだからあの子を振り向かせるためにみたいなのがもうっていうのがもうみたいなさ、そうそうそう、
ていうかそのさあれだよね、だからこの他者から、この頃って他者からこう自分のアイデンティティを認められるっていうところにすごい重きを置いてたんだけど、もう今って自分で自分を認められないんだったらもうその時点で話にならないよねみたいな感じ、もうレディゴーの時代だからさ、ありのままの自分をそのまま提示できないんだったらなんかまずそこに立てないというか、っていう感じはありますよね。
でなんか多分さっきでコミュ力の話、やっぱコミュ力が高いやつがやっぱり今基本的に、目立てる時代になったっていう話になったけども、やっぱイコールでスクールカースト上位イコールが、そのいわゆるかつてのねスクールカースト上位的なものがイコールで大衆にも受け入れられるものになってるかっていうとちょっと違くて、多分 さっきも高島君が言ったみたいに自分を自分のままで出せる、うん、それなんか多分格好好きだと思うけど、うん、自分をでも自分のままで出す言葉を持ってる人っていうのが多分結果としてそれがコミュ力っていうことになってて、多分80年代90年代的なヤンキーみたいなものがそのまま今 YouTube とか TikTok でいけるかって多分そこと重なる部分もあるんだけど、でもちょっと違うっていうのが感じはあって、でもなんかあれだね、今話して思ったけど童貞っていうのが消えたのと同時にさ、ヤンキーっていうのは多分消えたよね。
いやでもね、ヤンキーはね
変わらず残って、
山田くん東京住んでるからあれだと思うけどヤンキー的な文化は今もめっちゃある。
全然あるよ、全然あるんじゃないかな。
童貞自体も都会的なものじゃ、
都会的な悩みだよね、
童貞ってカルチャー自体も、そう。
でもやっぱりじゃあ田舎にはじゃヤンキーがいるとして、ということはまだじゃあ引き続き田舎には
童貞もあるのかという
だから東京に憧れる子がまだいる可能性はある。
なんかさ、童貞と状況ってさ、なんかあるじゃないですか、田舎で、他の人が知らない、そのマイナーなカルチャーを摂取し続けていて、かつ行けてない人が、行けてないと思ってるやつが抜け出していく本当の自分らしさを表明する場所としてのやっぱ
東京
っていう場所であり、なんかなんならでもやっぱ三浦純が京都か、あれ違う、
京都、
まあまあ、田舎じゃないまでも京都でしょ、でリリー・フランキーが福岡で、大月健二東京か、なんかでもこんなでもちょっとニュースクールどうってやれば中にやっぱ俺銀杏ボーイズとか入ると思うんだけど、峯田和信とかやっぱ、山形だし、銀杏ボーイズ全員メンバー東北だし、なんかこう状況とともにそのヤンキー的なカルチャーから外れて、なんか童貞的なものを都会で表明していくみたいな感じっていうのはやっぱある気もしてて、
でもそうね、その報われなさみたいなもんが、なんだろうね、商品価値というか、あんまないね今ね、強ければ強いほどいいよね今ね。
なんか弱い自分であってもそれを強く提示していくことこそがやっぱりなんか受け入れられるものになってきてるから、
いやだからなんか表現者なのか広告代理店なのかよく分かんないよね、なんかね。
そうね、本当に。しかもなんか表現方法とかも一瞬のなんかやっぱどんどん感覚、 YouTube にとかにしてもやっぱどんどんさ時間って短くなってるから、その中で本当に一瞬で自分の光を見せつけられるっていうのはなかなかね、
誰でもサブスクで配信もできるし、音楽で言ったら
なんかちょっとあれけど、なんかこれにすぐ絡めるのはちょっとおっさんっぽくて嫌なんですけど、SNS がさ、Twitter から多分インスタ、TikTok になってくじゃないですか、で多分ツイッターって割とネガティブな発言をするメディアだと思うんですよ、でもインスタ、TikTok ってなってくると、まあ、もう TikTok に関してあれだけど、インスタに関してはやっぱり基本的にネガティブなことを言わない、なんかそのやっぱ自分がいかにイケてるかみたいなものを投稿するものじゃないですか、多分それ言葉じゃなくて映像になってきてるんですよね、映像になってきた時に、でさらに言うとこの前段階にブログってあると思うんですよ、ブログ、ツイッター、インスタってなった時にこの並びって文字数がどんどん減っていくにつれて、いわゆるコンプレックスとか内省的なことをどんどん語る、まあ、メディア的には、まあ、インスタで内省的なことって、まあ、できるけどね、まあ、あの映像撮りながら、いや今日本当すごいなんかバイト先でめっちゃお前使えねえなとか言われてみたいなことを、
インスタ映えしないインスタね、インスタ映えしないインスタね、
できるけど、まあ、基本的にそういうのないじゃないですか、で多分 YouTube も多分インスタと同列に並べられると思うんだけど、YouTube も多分そういうネガティブな配信なくはないと思うけど、多分、
まあ、別に王道、
王道にはいかないです
じゃないですか、って言った時になんかやっぱそこの変化もあんのかなっ て、
ってなると、そういう内省的なものの多分行き場がノートとかになると思うんだけど、そうなるとノートが地獄ってい
う。どうなんですかそこら辺。
なんじゃない、だってあの見てらんないエッセイだらけだって言うんじゃないの。
日本じゃないからあれなんだけど、なんか最近エースグレードっていう、アメリカのこう割とイケてない女の子が実は YouTube に動画を投稿しててっていう、まあ、映画があったんですけど、でなんかその映画の中でその女の子が撮ってる動画っていうのが、こんな嫌なことがあってとかじゃなくて、 一応私は昔はいじめられたりしたこともあったけど、うまくそこを立ち回って今はクラスのみんなから受け入れてもらえる女の子になりましたっていう女の子を演じる、まあ、っていう体で YouTube の配信をしてて、今日これ私からのアドバイスみたいな、こういう嫌なことってあるよねみたいな、でもそういう時はこういう風に考えるようにするとうまくいくのよみたいなことを動画に投稿し続けてる、でも実際いけてない女の子のっていう、まあ、映画があって、まあ、すごい良かったんですけど、で行った時に
しんどいな。
でもなんかこう俺だったらなんか多分いけてないことをそのまま、今日なんかマジでクラスでみたいな、なんかもう全然なんかもう隅の方でみたいな、いけてないこといけてないもののまま多分表明してたと思うんだけど、でもなんかそうじゃなくてやっぱこう無理にでもなんかこう上げていくみたいなのをやっぱ上げてて、あ、なんか そうなのかなと思ったりとかね。
いやそうなんでしょう。
そうだから今なんかちょうどブログツイッターの話を今したので、うん、そのままちょっとニュースクールローテの話したいですけど、やっぱニュースクールローテはまあ0年代以降、0年代ぐらいからの童貞、まあ、前期後期で分けて、前期でやっぱ大きかったのは青春パンクって呼ばれる、まあ銀杏ボーイズ、ガガガスペシャル、サンボマスター、オナニマシーン、らへんやっぱ大雑把にくくって青春パンクって言ってたじゃないですか。でもあそこらへんって青春パンクとは言いながら、
イナゴライダーから童貞は感じませんけどね。
イナゴライダー、確かに確かに確かに、ロードメジャーとかから反証を上げればキリがないっていう
ね。パンクとは言いながら、そもそも青春パンクの中に入ってる人たちってパンクですらないじゃないですか。でも音楽ジャンルがパンクなのかって言われたらパンクじゃないじゃないですか。
そうね、
どうだろうね、
まあ、何をパンクと定義するかによると思う
んですけど、完璧に音楽的なあれからすると多分グリーンデイとか、とかのポップパンクからの流れだから、あの90年代のグランジに対する明るいポップパンクみたいなものの流れで多分来てると思う。
カートコバンが死んでから、
でもサンボマスターとかって結構音的には結構ファンクとか多分そっちの音とかあったし、ね、なんか青春パンクとは言いつつなんかこう
なんで だサンボマスターってすごいよね。いつの間にか10代のための音楽になってるじゃん。そう 今
そうなんですよね、
うん、あ気持ち悪いよね。
そうでも青春パンクってめちゃくちゃ多分台湾が多かったってのもあると思うんだけど、ガガガと銀杏とモノマシとかってめっちゃ多かったから、
あの似たようなクライアーのね、
多かったからあれだ、
赤黒い感じのさ、
そうそうそう、女の子が描いたやつ、ね、小泉智弘みたいなの描いたやつ。サンボマスターしかもなんかおなましと共作のアルバム出してました
ね。まあ、メジャーでしょ、
うん、
メジャーファーストでしょ。
だからなんか結構そこら辺って青春パンクってガシッとまとめられてはいるけど、
放課後の青春か、
ああそうそうそうそう、でもサンボマスターとかって歌詞見ても、なんか全然なんかそのイケてない自分みたいなことって言ってなくて、特に初期のサンボマスターって、まあ、結構サンボマスターも好きなんですけど、結構文学的っていうか、
いやてかそうそうそう、あの頃が良かったよ
ね、
うん、
つるべ落としのようにとかさ、
そうそうそうそう、できっこないをやらなくちゃって言葉を使わないでできっこないをやらなくちゃやってたんだ、嵐たちは
ね。だからやっぱ世界はそれを愛と呼ぶんだぜも、なんかこうサビのこうポップさに比べてなんかね、こう涙の中にかすかな明かりが灯ったらとか、なんか
そうそうそうそう、だからあれむしろだから愛と平和っていうことがね、どうなのかってところあるよね。そこあのあたりからちょっとっていう、そうそうのはちょっとあるん
だけど、歌声をこれとかめちゃくちゃ歌詞良かったんですけど、ね、
美しき人間の日々ですから、
いいですよね、
月に咲く花のようになるのです、
月に咲く花のようになるのとか、
本当ですよ、
全然、なんかその青春パンクとは言いな、ひとまとめにしながら、
違うよね、結構全然違うよね、
大雑把になってたと思うんですけど、
でまただって恋のもんでしょ、あれだからそこでまた結びつくわけじゃん、松尾鈴木とかと、そこで
なんか青春パンクって結局大雑把に言って、まあ、激しいっていうことと不完全さとは別で、まあ、割と内省的なことを、まあ、割と歌ってるかなみたいな、
あとなんか今恋のもんでなんか思い出したのがさ、この要はネオ童貞的なもののヒロインっていたじゃん、今思い出した酒井若菜とかってさ、その頃の人じゃん、麻生久美子とかさ、それで言うと今浮かばないね、やっぱりないから、
でもそれで言うと、でも2000年代ってあと何だったかというと大人計画的なものが一気にテレビに メジャーで入ったすごい違和感なんで、まさにそうなの。
そうね、そうね。
木更津キャッ
てか、だからクドカン、
クドカンですよね。クドカンが結局テレビの脚本バン、ジャニーズ×クドカンでバンバンやるようになって、でも、まあ、象徴的なのがあれですよ、まあウエストゲートパーク、北斗キャッツアイとあった後に何があったかというと、小栗旬が童貞であるという、まあ、めちゃくちゃありえない設定のスタンドアップっていう、
あー出た、嵐だ、
二宮、桜
井、
大
野くんでしたっけ、
大野くん出てた、大野でしたかな、で
相葉くん、
相葉くんか、であと、はい
ね、言葉よりも大切なものね、
そう、あと小栗キャップ、あと誰だっけ、あともう一人いて、
誰いたっけな、スタンドアップ、あれ童貞の話だったね。
イケメン何人衆が、実は
だって小栗旬さ、それでさ、シュアリーサムで撮ってんじゃん。
そう。
自分
イケてない男子、
イケてない男子代表として。
でもイケメン男子5人衆がさ、童貞であるという設定で、でその初恋の相手である、あれ鈴木杏。
え、あ、金田一？
金田じゃない。二宮がずっと好きだった鈴木杏。
すごいね、鈴木杏、嵐ヒロイン時代があんだ。
そう、初めてだから二宮と杏が行った数直前のところで長かったって杏が言ってるのをなぜかめっちゃ覚えてるんですよ。
へえ、いいセリフ、いい、あ、それいいセリフ
っていうのがでもあって、
あ、ドキドキするだろうなそれ中学生の頃見てたから、いや見てたの覚えてるんだけど、
スタンドアップです、
スタンドアップ見てた、見てた、中学中1だった。
でもやっぱ結構そういうこう駆動感脚本周りのそこら辺、
そうか、スタンダップ駆動感だったけど、
そうなんだ、地味になんかやっぱ、で大人計画は、まあ、かなりこう童貞マインド的な方じゃないですか、
そうね、
だしなんか特に
どれにも絶対サブに安倍サダが、安倍サダがいた時代ですよ、
ね、安倍サダがいたらやばいですか、チンコ持ってきちゃいます
童貞級童貞を
できちゃいます
から、ね、二度とできないようにしているみたいな、
なんかでもやっぱ初期の大人計画とかってやっぱそのもうちょっと広い意味で童貞になってきますけど、やっぱ自分が不完全であるってキャラクターしかやっぱ出てこないじゃないですか、うん、福助とかにしても、うん、綺麗とかにしても、やっぱなんかこう、まあ、障害者でネタだったりとか、うん、なんかこうマイノリティネタで、うん、それを結構かなりきつく笑いにしていくっていう姿勢がっあって、うん、なんかまあそれが結構、うん、テレビの真ん中に来たのがやっぱり0年代ってやっぱあって、うん、だからそれはクドカンの部分 で酒井若菜とかはやっぱそこのヒロインとしてやっぱ出てきた、
ね、むちゃくちゃでしたよね、そうそうそう、
だって木更津キャッツアイの猛虎ですからね、
猛虎で
猛虎ですからね、
そうで、やっぱり今の酒井若菜の立ち位置とかさ、やっぱりずっとなんか亡霊感があるよね、そのね
さ、多分最後のヒロインってさ、多分さあれじゃない、橋本愛とさノンじゃない、多分、
あ、そうだね、
やっぱそこだよね、
うん、橋本愛とノンがだからなんかその、
う
ん、結構
もう絶妙に フェードアウトはしてないんだけど、うん、もうなんか、うん、
フェードじゃなかったね、うん、アウトだっていなかった瞬間が分かるっていう、ここ
昨日 NHK 出てましたから ね
出た ね、そうそうそう、うん、まあね、時期的に、うん、
戻ってきたってあるんですけど、うん、でもちょっとでもノンと橋本愛に関してはもうちょっと深掘りしたいです、うん、なんか結構あの二人ってなんかそういうある種童貞的なカルチャーが、
うん、の最後のなんて言うんだろう、ヒロインというか
最後のヒロインにして結構究極系みたいなところ、ね、う
んうん、知り合いがノンのライブ行ったらおじさんばっかだって言ってました、
う
ん、
ああでも女の人も
ね、まあ、あ、そうそうそう、だからそうだからもう下に向けてないよ、ね、うん、ノンのや今やってることって、
まあ、ノン自体が好きなものそこら辺ってのもあるじ
ゃん、うんうん、まあ、それもそうだし、ね、だしでもやっぱりもうだからやっぱりあんじゃない、そこのヒロインだっていうのがあるから、
うんうん、
そうそうそう、結局そこ以降の人じゃないから、う
ん、だってノンの曲とかあれですか、557188とかですからね
いや本当にね、うんうん、
なんかそこら辺がね、うん、なんかそのラストヒロインにして結構最終形態だなと思うのは、やっぱ映画秘宝的なものが滅びる直、滅びじゃない、滅びって言うな、まあ、今の言い方本当よくない、うんうん、映画秘宝的なでも価値観みたいなものが、
秘宝崩壊、秘宝崩壊
映画崩壊でもなんかその今の言い方すごい良くなかったんだけど、なんかその映画秘宝的だっていうのは、その自分がイケてないっていうことと、うん、そのイケてない自分の武器としてこのカルチャーがあるっていう感じの、スタンス、うっすらとあるそのスタンスっていうものがなんとなくなくなってったところのラストヒロインとして、まあ、でっかいのは橋本環奈であり、ノンネ・レナであり、あと多分そこにね、あ、
橋本愛、
橋本
環奈、
橋本環奈みんなの恋人ですから、
愛とあと 前田敦子とかも多分そこら辺絶妙に入ってくる気がするのが、ね、うん、この国何かっていうと秘宝のライターだったりとか秘宝周りの映画監督に見出された、女優たちであり、かつその3人っていうのが割と自分もそういうものが好きだよっていうことをかなり表明、うんうん、例えば結構俺も会ったことありますけど、あの新橋のロマン座っていうピンク映画館がなくなる最後のタイミングで、あのニカトロマンポルノの傑作をバンバンかけてたことがあるんですけど、日替わりで、
はいはい、
その時に橋本愛見に来てたとか、なんかだからそのロマンポルノ見てるっていうことを表明するとか、まあその要はだからマジでさっき言ったグミチョコレートパインの山口美香子がマジでそこにいるみたいな、だからこの言い方するとあれだけど、それに合わせてそのカルチャーを取ってるとかじゃなくて、だからそのいわゆる童貞的だと思われてたもの、例えばその童貞的なものってだからその単純に古谷みどりの漫画とかだけじゃなくて、例えば大月健二とかがエッセイの中であの好きだった映画とかを挙げる、そういう秘宝的なゲテモノ映画みたいな B 級映画みたいなものも大雑把に言うと童貞的なカルチャーの一端に入ると思うんだけど、そういうものを実は見てますとか、そういう音楽聴いてますっていうことを、自分の趣味として表明しだして、で受け取り手側が、あの子こっち側じゃんっていう、認識をしたところで、こっち側めっちゃ可愛いあの子がこっち側なんだっていうところでの最終的なヒロインっていう感じが、
で多分それに付け加えると、今ってだからあのその元々そのだから映画秘宝とかでか、あの書かれてたゲテモノ映画とかって実はみんな見てたよねっていうさ、フェーズなんだよ今って。だからさ、そこでもうマウントの取り合いとかはなくなっちゃったし、そこに関する自己承認欲求とかってないから、
実はさらにごめん、あと一人忘れてた、ナルミギコっていうの
を
一人入れたいんだ
けど、そうね、
秘宝で、ね、ずっとあれ
し、でなんか逆に言うとさ、そこの女優とかがさ、あの見ててっていうことを表明しだしたところでさ、やっぱりそれって重要で、それまでって多分こういかにマイナーな映画を見てるかとか、音楽を聴いてるかっていうことがある種のマウントだった瞬間って、うっすらとマウントだったし、てか俺もそのマウントめっちゃ取ってたし、でもなんかやっぱノンとかあの橋本愛とかが聴いてるとかっていうことを言い出したあたりって多分だんだんマウント取りじゃなくなってきてるよね、本当に好きだからこれっていうのでこうなってて、なんかそれに対してやっぱこうね、松江哲明とかが、おめえ分かってんじゃんみたいな感じで、やっぱこう前田敦子とかと連載書いたりとか、映画の連載とかずっとやったりとかして
たけど、あとそういう作品が見やすくなったっていうのもすごいでかいと思うんだけど、そこは本当に映画標本の人とかがすごい地道に啓蒙活動してしたところでソフト化とかにどんどん至ってると思うから、
なんか結構、その図式もいつまであるのか分かんないけど、やっぱりこう良くない部分のものとしてね、
これどっちなんですか、みんな見た、みんな見てるよねなのか、そういうものがみんな見てるよねなのか、見なくてもいいんじゃね、
あ
別に、なんか俺どっちかっていうと見なくてもいいんじゃねっていうような空気はあるのかなという気は、
どっちもだと思いますね、
見なくてもいいんじゃね、
古典見なくてもいいけど、別に好きなものは好きだし、好きな人はもう普通に見てるし、見ない人はもう見ないし、
なんかね、そう多分こうこれを見てることが優れていてっていう価値観自体が多分見なくてもいいんじゃね、多分そういうことだと思うけど、かなりだからその、
なんだろう、そうだからそれがもう武器としてなんか使えなくなったような気はなんかすごいするっていうか、
だからでもそうさっき言ったミドルスクール童貞のタイミングでは、お前らが見てないこの作品とか、タルコフスキーだったりとか、
でもさ、タルコフスキーってそうじゃなくない多分だからさ、多分本当にあれなのは多分見て童貞見てないんだよ多分、
でなんかミドルスクールあたりの人ってやっぱこう、マイナーなものを見る、多分みんなが、ポピュラーなもの、 と多分スクールカースト上位的なものっていうものは多分イコールで結びつくものだと思うんだけど、に対してそうじゃないものをいかに掘り下げていくことっていうのが、いやそこに対する差別化になってる部分
っていうか、語るっていうこと自体がだったんじゃない、だってさ多分ブルース・リーってヤンキーも見てるんだよ、
まあ、そっかそっか、
だからそこに対して深く語るか語らないかの別だったんだと思うんだよ、はいはいはい、だからさケンさんの映画とかもさ多分みんな見てるじゃん、だって老若男女見てる中で、でも俺はこれについて語るんだっていうところが多分ミドルスクール童貞の
この視点があるっていうのが、そうだね、
あだからこの視点があるって要はすなわち武器じゃん、うん、俺の武器はこれっていうさ、俺の持ち物みたいな話
で、
これって
なんかそのマインドはでもやっぱあるし、てか何ならこのラジオやってるのってやっぱそういうことだと思うし、
そうだろうね、
お前らがなんかこう面白かったねで済ましてるその映画を俺はこれだけ語るこの視点で見てるぞとかっていうことを言うことによってなんかこうなんとか自分を保つみたいな、
いやでもそれはでも多分逆に今っぽいんじゃないの、だからそれまではそれについて語るっていうことがメインだったのに対して、うん、でも俺はこういう目線でっていうところにどんどんシフトチェンジしていってるわけじゃん、だから今まではブルース・リーについて語ってたのを俺たちはブルース・リー論を語るんだっていうことだからさ、結
構で今までは多分本当にその武器を武器として使ってたんだよ、うんうんうんうん、切ってたんだよそれで、はいはい、そうじゃなくてこの武器いい、あのお宝鑑定みたいな感じで、はいはい、の今時代になってって、
うん、同時にみんながもう全語る時代にはなってるっていう、そうそうそう
から、うん、何々論の時代、多分僕らもさどちらかというとさこう見たよっていうさ、
そうだね、う
ん、視点で語るから、これ見てあそこが良かったよねとかは、うんうんうん、あんまり僕はしないようにしてるんだけど、うんうんうん、
論じることが差別化になる時代じゃなくて、うんうん、何を論じるかっていうかどう見たかっていうことで多分差別化かかってくるってことって、
うんうんうん、そうそうそう視点っていう、うんうんう
んうん、確かにそれはそうだね、うんってなってくると結局各々が自分が好きなものがあればいいってことになってくるから結局見なくてもいいじゃんっていうところにもつながってくるのがあって、そうでもなんかちょっと少しなんかこう嫌な部分の話をすると、でもなんか同時になんかそのとはいえそれって本当ここ最近の話で2年前3年前ぐらいってやっぱりそのサブカルでいかにこれを作品多く見てるかっていうことによるマウント取りっていうのはあったし、でその価値観っていうのは普通に俺らの中にもあったし、 でもなんかと同時になんかその俺らのって言ってたものも普通に、でも女の子も普通に見てたと思うんだけど、その急に橋本愛とか見始めたとかじゃなくて見てる人ずっといたと思うんですけど、なんだろう戸川純とかだってさそうなわけだしさあっていうのはあるんだけど、なんか多分それだからある意味でずっとあったことだと思うんだけど、嫌な部分としてやっぱりこうサブカル親父がサブカル女子にこうマウントを取った件って言って、まあ、説教してもなんかそのサブカルハラスメントってやっぱあったわけじゃないですか、でまあなんかそこでまあそのやっちゃうみたいな
のもそれがなんか力の振りかざしに見えるんだよね、
あとやっぱさ町山さんの多分結構な失言のあれでさ、あの女子の部屋にさ秘宝があったらそれは彼氏の影響だってさ、
はいはいはいはい、もうきついね、
そうそうそう、だからそういうねあれに実はね、実は、ま、すげえマッチョなところで童貞って生きてたんだよなっていうのは、
うんうん、そうなんだよ、ね、結局だからなんか
サブカルって体育会系だからね、文化系じゃないからね、
そうそう結局スクールカースト的なところでのヤンキーなマッチョに負けた人たちが、うん、独自に作って
たマッチョ、
こう童貞的な中でのやっぱ結局それはそれで
マッチョ、組織はマッチョ
なんですね、だから本数とかもさこんだけ見たっていうか、うんうん、そうそうそう筋トレこんだけしてますみたいなのも一緒だからさ、
うんうんうんうん、そうなんだよね、うん、そう、と同時にまあなんか細かいところだけどなんか結構やっぱツイッター上で地味になんかやっぱこうライブハウスマウント取ってくる親父とか映画マウント取ってくる親父に対する晒しっていうか、 なんかその、あの球団は微妙に行われてたりとかちょこちょこタイムライン上で見たりとかするんですけど、そうっていうのはねありつつ、
どっちも見てらんないよね、
確かに
晒されるそれも晒すお前もどっちも見てらんないだからツイッター今嫌だなってのが
さっきのニュースクール童貞の話に戻ると、だってもそのブログから、まあ、インスタまでの話でいくと、まさにでもニュースクール童貞ってブログだったと思うのは、やっぱり 銀杏ボーイズの峰田和伸がやってた、うん、あのブログ、うん、名前忘れてた、なんだっけ、恋と退屈、うんうんうんうん、で、まあ、ブログがまだ峰田和伸が更新してるものがあって、うん、なんかやっぱあの中になんかこう童貞であることのなんかこう純粋さみたいなこととか、うんうん、感じやすさみたいなのがあって、なんか結構そこにやっぱこう性別問わず感情移入してやっぱ読んでる人がめちゃくちゃいて、結局なんか大森聖子とかってやっぱそこにめちゃくちゃ来てブログとかめっちゃ読んでて、なんならそのリプとかリプとかあのコメントとかも返したりとかしてた人がまあ大森聖子だったりするんだけど、やっぱこうニュースクール的なものとしては結構銀杏ボーイズのブログってめちゃくちゃでかかったと思うんだけど、からやっぱりこう文字数がどんどん減っていって、なんかやっぱ今的なものになっていくのかなっていうので、なんかこうニュースクールの段階ではブログだった気はなんかすごいしてるんですよね。
文字数ね、
あと意外とさ、すごい思ったのが、意外と童貞文化ってとっつきやすさでできてるというかっていうのは、やっぱさ、あの さっき山田くんがさ、オールドスクールとかで挙げてるさ、あの例えばドストエフスキーとかさってみんな読んでないじゃん実は。その問題も意外とでかいというか、なんか意外と実はみんなとっつきやすいところで戦ってたっていうものはありますよね。
なるほどね。
とっつきやすい、見やすい、
そうそう、見やすい、
読みやすいとかってこと
ね。ポップな土壌で戦ってたっていうか、う
んうんうん、やっぱミドルスクールで上がってるのは大体ポップだよね、
うんうん、そうそうそう、うんうん、
まあ、さらに言っちゃうと、うん、ビレッジヴァンガードにやっぱありそうな
んですよ。確かに、うんうん、
そう、ポップウイルスですよ、う
ん、そう、あとゼロ年代、さっきあとドラマで言うとやっぱ、うん、クドカンでかいなって話したし、うんうん、まあなんか邦画って結構2000年代ってなんか童貞的なものが、うん、おっぱいバレーとかもあったしさ、うんうんうん、
まあでも多分その頂点に、頂点最終形がやっぱ霧島部活っていうのに集約されていくよね、
う
ん、多分
そうだろうね。
ただからさっき今まで喋ってきたことって、うん、結局最後霧島部活辞めるっていうのは神木君に象徴されて、うん、最後神木君がスクールカーストの最下位に神木君が、うん、お前ら全員食い殺せって言って、うん、その要はスクールカースト上位の人たちにゾンビの格好、うん、自分たちのカルチャーを武器にして歯向かっていくっていう姿を見せることによってそこに勝つっていう、うん、まあ、勝つがそこに戦っていくっていうのを見せていくところで、あのラストシーンのそれが武器になるっていうのはまさにオールドスクール、うん、まあ、童貞的な価値観
だよね、うんうん、し、まあ、映画秘宝的な、うん、特に町山さん的なノリのあれですよ ね、
童貞であることが、だから神木君が演じてることによってよく言ってたけど、童貞であることが純粋であり、スクールカーストの上位にいる人たちが持っていない本当に大事なものの価値観っていうものを持っていて、まあ、霧島自体はめちゃくちゃいい映画だと思うんだけど、確かにあそこに実はめちゃくちゃ顕著に象徴されてるんだよ。別にあれは嫌な風には描いていないけど、でクラスの誰にも理解されないその文化を僕は
で、実は橋本愛が鉄を見ててみたいな
っていう、でも好きな、
ここにもまた橋本愛が出てくるっていうのも、
そうね、
っていう感じは、でも確かに霧島めちゃくちゃ、そう、僕も上げてますね、ニュースクール童貞の後期の方に霧島における神木というのが書いてますけど、
うんうんうん、
でなんか前期においてあと電車男っていうのが結構でかかった気がしてて、なんか電車男によってやっぱ それまであった暗いオタクっていうイメージって、うん、電車男によってっていうか、あれがなんかちょうどなんかそれまでの宮崎努事件以降のオタクに対する暗いイメージみたいなものを、ポジティブな意味でのオタク熱みたいなものがなんとなく高まってきてるところでのポンでも決定だとして、ドラマ版の電車男っていうのはあった気はしてて、でもそれこそでもあそこで描かれるオタクっていうのは、その主人公の電車男、電車自体はやっぱりその異性とのコミュニケーションはできないけど好きなものを持っていて、だからこそ純粋な存在であるっていうものとして描かれていて、なんかこうオタクイコール純粋っていう図式は結構ここら辺で描かれてる気がするんだけど、
でサンボマスターもそこにな、みんな多分担おうとしてやっただろうしね、
そうですね、
そこは、
ていうのはだからそこら辺でなんかなんとなくこうホーロックのうっすら童貞性みたいなのが、うん、なんか銀杏とか青春パンクにくくられる人たちじゃなくても、うん、なんとなくうっすら、
まあ、例えばアジカンでいうね、僕と君の距離が半径5メートル以内みたいな感覚もちょっとそれがあるわけじゃないですか。秘密だけ 5M みたいな。
はいはいはいはいはい。でそれでやっぱこうニュースクール童貞の後期におけるやっぱり浅野によって結構いい意味じゃね、浅野によってやっぱ結構そこにね、
イニ
ー浅野は結構その
感じはね、
朝ちゃん朝ちゃんまたちょっと違ってくるんでね、
かけらない人
浅野によはなんか結構その感じはやっぱすごい、なんか特にそのニュースクール童貞の前期的なカルチャーが後期においてよりなんかその、明確になってくるっていう か、 なんかこの流れってこうミドルスクールからの流れってなんかこう基本的に童貞をカルチャー的に表出することって隠さなきゃいけない自分の不完全な部分をでも前面に押し出すっていう、結構ベクテルとしてはベクテルつっちゃった、ベクテルとしては逆向きなもの、隠さなきゃいけないものっていうのをでも出すっていう、なんかその2つの方が拮抗してることによってそれ成立した気がするのが、だんだん前に出すっていう最初の段階での前に出すっていうのは出しちゃいけない、恥ずかしくて出しちゃいけないものだけどでも出すっていうものだったのが、だんだん出すっていうことが何回もこのいろんな作品とか音楽の中でされることによってだんだん当たり前になってきて、でニュースクール童貞後期においてはもうなんか童貞であることを表明すること自体が、前までその隠さなきゃいけないでも出すのこの隠さなきゃいけないのパワーのためがあるからこそ輝くものだった、あのシグロイって漫画があるんですけど、シグロイって漫画で使う、 こう無名を逆流れというね、あの斬撃があるわけですけど、無名を逆流れはこう放つ方向と逆の方向にこう刀を最初ための姿勢があって、逆の方向に溜めたからこそその反動でものすごい素早い一線の斬撃が放てるというものなんですが、まさにミドルスクール童貞においてはですね、結構その海を逆流れ的なというかですね、これ不完全なので隠さなきゃいけない、
いや全然ニュースクールの前期まではそうなんじゃないですか、それって、
ね、あ
さあ今すごいちょっと思ったんだけど、花澤健吾俺さボーイズオンザランとアイアムアヒーローしかの途中までしか読んでないんだけど、意外とボーイズオンザランってアンチ童貞だったんじゃない、
あでもね、あのルサンチマンズ、
あはいはいはいはい
ちょっと、あ、ちょっと
話して、はいはい、いや、なんでかっていうと、うん、ボーイズオンザランで青山くんって出てくるんですけど、青山くんが結構その主人公たちが童貞であるっていうことに対して、かなりプライオリティがあるところに対して、に対して青山くんの存在でずっと冷や水ぶっかけるじゃないですか、はいはいはい、青山くんがいるからこそ、でもお前らの悩みって俺も持ってるし、なんなら俺の方が大変な経験してないとか、
あ
青山くんってそういうキャラだったじゃないですか、はいはいはい、だからあのなんか意外とボーイズオンザランにおいては意外と童貞性そこまで賛美してないというか、っていうところも、まあでも逆にそれがあるからこそのなんか童貞性の良さ みたいなのもあると思うんだけど、
確かにね、そうそう、それでなんか後期において、なんかニュースクール童貞の後期においてはやっぱりなんかその不完全で隠さなきゃいけないものを出すっていう時に、出すことが当たり前になってくる中で、その不完全なものっていうのがだ、隠さなきゃいけないものっていうのはだんだん隠さなきゃいけないものじゃなくなってくるっていうか、なんかもうカルチャーとして童貞が受け入れられた時に、それってもう隠すものじゃなくなってきて、って言った時になんかこう結構童貞であることの表出がだんだんきつくなってくるというか、なんかこういかに不完全さを提示していくかっていうのの、ちょっとこう隠して隠さなくてもいいものなのに何か隠してる体にしてるような感覚っていうのはこのぐらいからなんとなく僕はちょっとあったりとかしてて、
出したいっていう気持ちになってくるの、普通にノーマルに、
そういや出したいというか、 なんかその隠さなきゃいけない部分なんすよねって言って
るっていうポーズは取んなきゃいけない、
それでもそうなんかそういうポーズに見えてきた時期あって、うん、でなんかね、今回一応これ 俺の独断と偏見で言えばこれ実はですね、あのオールドスクール童貞、ミドルスクール童貞、ニュースクール童貞、前期後期で分けたリストをちょっと目の前に置いて喋っているんですが、基本的にニュースクールの前期後期って何が違うかというと、後期ってニュースクール前期のものに影響を受けたアーティストがニュースクール後期かなと思ってて、でニュースクール前期はミドルスクールに影響を受けてるんですよ、
ね、はいはいはいはい、はい、なるほどね、うん、あだからまあ前のその世代のっていうところで、うんうん、はいはい、
でなってくると、でニュースクール後期でまだ、まあ、これだけは日本マドンナ、うん、で日本マドンナはかなりめちゃくちゃその感じはあって、あ、まあ、日本マドンナは3ピースのガールズバンドなんですけど、
う
ん、
そうね、
でまあ まあ、多分にギンナンボーイズとかそこら辺の影響はめっちゃあって、うん、で10代のちょうど僕と同級生ぐらいなんですよ、うん、ディポマドンナって、うん、同級生が
すっげー生理のことを歌ってた、
そう生理っていうでリアルタイムで多分ちょうどだから僕と全く同じ世代なんで、ちょうどリアルタイムで銀杏とか摂取していて、結構童貞的なもののイメージがかなりはっきりあるのがニッポンマドンナ、
うん、
であと同時になんかこの後後藤由紀子って漫画家さん、
はい、
今ヤングマガジンかな、うん、スピリッツかスピリッツかなんかで、うん、あの夫のチンポが入らないのミカライズ書いてる人なんですけど、この人はもともとデビューしたのがある中学生っていう、うんうん、でデビューしてて、うん、でヤングサンデーでデビューしてて、うんうん、まあ、そこで言うのはまさにこうスタンドアップ的なっていうか、うんうんうん、童貞であるがゆえにある種、うんうんうん、純粋である男子中学生たちっていうのが描かれるっていうと、後藤由紀子って漫画の背景にこの時期めちゃくちゃバンド名とか、あのバンドの歌詞を書いてて、なんかこう学校の校舎の壁に鉄風鋭くなってって書いてあったりとか、まあしてた人なんですけど、なんかこう童貞的なものとこうホーロックの融合みたいな、
歌詞が書いてあるプリクラみたいなね、ガラケーみたいな
後藤由紀子には感じることができて、その後、まあバンドデッドと緑とか、
はい、そうね、なんだろうね、
でかまってちゃんもここ入れたんですけど、かまってちゃんでかまってちゃん会で詳しく話したんですけど、まあ、かまってちゃんもうちょっと、ね、違う文脈っていうか、うん、あのかなりコンプレックスについて言いながら、もうかまってちゃんこの時点ですでに 今的なことっていうか、うん、コンプレックスがある不完全な自分をポジティブに出すっていうことを結構曲によってはしてたから、うん、ちょっとこの童貞文脈とかとはまたちょっと違うなって気がしてたりするんですけど、うん、でドラマで言うとモテキがまあかなりでかいものとして、
うん、まあ
まあ、童貞的なものとしてはあったかなっていうのが、まあ、ニュースクール童貞後期なんですけど、でここはだからやっぱそのニュースクール童貞前期の影響を受けて童貞であるっていうことをカルチャーと表明するっていうものがかなりそういうものってあるよねっていうのが認知された時期、なんかミドルスクールからニュースクール前期って童貞的なものを出すカルチャーってあるよねっていう、うんうん、まあ、そこの輪郭ははっきりしなかった
と思うんですね。あくまでサブカルっていう括りの中であったけど、うんうんうん、どんどんなんかそれがもうメジャー化してきたというか、うんうんうん、サブカルの自体のメジャー化とちょっとどうリンクしてるような感じなんですよ。
な
んだっけ、あのイケメン、
イケメン
いっぱいいますよね。
イケメン早見もこみちかもしれないし、
あ、なんかもっとこう迷っとした感じのイケメン
迷ったイケメン、
迷っとした感じのイケメンいるじゃないですか。なんか三浦春馬じゃなくて
坂口健太郎
とか、あ、違う、なんかでもなんかね、その人がね銀杏ボーイズ聞いてたっていうのを、あのなんか雑誌のインタビューかなんかで見てお前が聞いてんじゃねえみたいな感じで激怒してたことがあったなっていうのを、なんかすごい懐かしいこととして思い出してるんですけど
ちょっとごめん、トイレ行っちゃった、
はいはいはい、っていうのはね、そうで、なんかあれつつ、やっぱ浅野いにおとかってやっぱ、うん、特にプンプンにおいたって、なんならプンプンぐらいなんで、それが明確に出てくるのってプンプンぐらいだけど、プンプンで結構なんかその童貞であること、うん、まあ、プンプンはでも同時に実は読み進めていくとオールドス、うん、かなり太宰とか、うん、に近いものにはなっていくっていうのはあるんだけど、でもなんかこのヤングサンデーがだから結局、うんうん、この当時花澤健吾と浅野いにおが連載をしていて、なんかそれがすごいやっぱこう童貞的なものと、まあ、なんかこうロック的なものが重なってるカルチャーにかなり近いなっていうのをすごい思っていて、っていうのまでがあったかなってなんですけど、
確かに確かに、そうそうそうそう、今さ、それですちょっとあれだったんだけどさ、うん、芸人さ、一番最初の芸人さんの話だったじゃん、はいはい、そうするとさ思ったんだけどさ、ピース又吉って結構大きくないですか。
ほー、
はいはい、やつさ、 彼も結構あのネクラでさあのオールドスクール童貞的なものをすごい好むタイプ
じゃん、まあ、ダサい
ですかね。そうそうそう、それをさ普通に表に出してもうポップに になったってことは結構でかいような気もするんだけどな、なんか、まあ、ちょっとそれだけなんですけど。
うん、いや確かにね、そうでもなんか同時にこう、うん、後藤由紀子は割となんかその、うん、で同時にここに入ってないけど、うん、やっぱ大森聖子とかで完全にやっぱこう、うん、ニュースクールドット後期のポジションにはやっぱりいて、うん、やっぱなんかそのギナンボーイズとかの影響めちゃくちゃ受けて弾き語りで、まあ、多分デビューした時期が今だからっていうだけであって、多分カルチャー的にはかなりニュースクールドット後期の頃にいて、だからどうにも思うのが日本マドンナ、今もすごい好きなことですけど、うん、がなんか絶妙に大森聖子的にはバンとこう来ずに、うん、なんかこう大森聖子は今やっぱこう来てるっていうところでの、うん、なんか違いは何なのかなっていうのをすごい思う部分では、うんうん、
まあでもちょっと時代もあるのかな、
なんね、うん、そう、あと緑とかもね、
う
ん、
そうね、緑とかもっと、
うんうん、緑だって何ならだってこう雑に言っちゃうんだけど、うん、結構女性がセックスすることっていうのをなんか うん、される側じゃなくて、うん、自分にも性欲があってする側だっていうことの表明であったっていう意味では、うんうん、まあどっちかっていうとこう、この後話す、うん、オーバー童貞的なものに多分結構近い気はするんだけど、うん、
いいね、オーバー童貞、あ、その後ってこと、
そう、まあその、う
ん、ああはいはいはい、
ニュースクール童貞までが、まあ、一応童貞的なカルチャーの最後だとして、うん、まあ、それを超えたもの、
なるほどね、なるほど
ネオ童貞ですよ、
ね、まあ、オーバー童貞で、かつでもネオ童貞はオーバー童貞のものにも分かるんだけども、そっちに微妙にマインドとしてはまだニュースクール童貞以前のカルチャーの中に少しのこうものを残しまってるものとして、どうやってこうネオ童貞の引くかみたいなところではあるんですけどっていうね。
なんかさっき今一人でなった時思ったのが、これ前ナンバーガールの配信の時に、まあ、アーカイブで僕見たんですけど、はいはい、なんか、まあ、かっこいい曲かっこいいなとかっていろいろ思ってした中で、一番思ったことがなんかみんな好きだったんだなってことに対してがっかりで、
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいおじさんだなって思ったっていうのはすげえあって、なんか、まあ、ラジオの曲俺もラップしてる時も言ってるけど、やっぱり共有することの気持ち悪さみたいな、うん、でだいぶ童貞心だなってことなんかすげえ思うんだけど、
どうなんだろう、なんかさ、その分かるんですよ、なんかその
この、いやいや、この分かち合いたいと分かち合い、分かち合いたいって言葉使いますけど、
いやいやいや、
分かち合いたいと分かち合いたいと同じぐらい分かち合うことのね
そっちか、
でもあれです、あの分かち合いたいと分かち合いたくないが 50-50 でやるんだ、
あ、はい、知ってるけど知っててほしくない、
そうそうそうそうそう、今全然 100-0 で分かち合おうじゃん、はい、それが、
でそれはまさにでもさっき言ったみたいに、やっぱかなり霧島にやっぱ象徴されてる部分で、うん、霧島の神木くんが鉄道を見に行った時に、橋本愛が、うん、あの劇場にいた時の喜びっていうのはマジで分かち合うことの美しさとってくるわけ
じゃないですか。でもさ、あれ実はさ、本当はさ、橋本愛じゃなだけじゃなくてさ、他のみんなも結構いたっていうね、
そうそう、
実際はツイッターとかで可視化されることによって、うん、実はあれ、お前もお前もお前もみんないるじゃないかっていう、う
ん、でなんかやっぱあのシーンでも霧島って重要なのってさ、この作品を君が見てくれた、うん、この僕しか知らないと思ってた、うん、クラスのやつら見てないと思ってた、うん、見てあのやつらクラスのヤンキーとか見てないこの作品を、まあ、神木がそこまでルサンチマンを抱えた人物としては描かれてないけど、うん、でも多分あいつら見てない作品、僕しか、うん、多分理解してくれないこの作品を君は見てたんだねってことで、うんうん、その作品を見てるっていうことを、僕が好きなこれを見てるってことがまるで自分自身が理解されたような感覚として、それをこう捉える感覚っていうのは、でも同時にさっきでも高島君が言ったみたいに、うんうん、え、俺も鉄道見てるよってなんかあのパワーとかが言ってきたらえってなるわけじゃないですか。だからそれってなんかこう限られた僕たちの間だけではそれ、あ、見てるんだっていう
や今やっぱその限られた僕たちの中だけっていう世界がもうないよね。そうそうそう、
だから隠れキリシタンだから同じキリシタンだっていう時に、うんうん、あ君もキリシタンだったのかっていうのは感動あるけど、うんうん、いや俺たちみんなキリシタンだよ、うんうん
うん、八次郎がね、あれ、うん、大丈夫
アメリカだし僕みたいな
パードレーって言わなくて済むっていう、
そうっていう、まあ、多分キリシタン的にはそれは嬉しかったと思うんだけど、そうそう、でもなんかこうその感覚ってあるじゃないですか、
あるある、
それでも童貞的なものなのかな、うん、どうなんだろう、
あどうなんだろう、でもやっぱり
でもやっぱサブカルへのさやっぱ執着、
ね、あまあ対象物によるから、ナンバーガールはそうじゃない、
うん、
そうそうそう、ナンバーガールとか深夜ラジオとかはさ、
うんうんうんうん、
だってクラスで俺しか聞いてないっていうことに対して誇りがあったものってい
う
かさ、
うん、そうそう、ね、うん、確かにね、これすげえよくないんだけど、今から言うことめちゃくちゃ童貞っぽくて、こういう部分がネオ童貞だってことなんだけど、うん、多分ケツメイシ好きな人ってさ、うん、俺の好きなケツメイシをみんなには知っててほしくないと思わないじゃん、
そうね、
ああ、はいはいはいはい、
今もさ結構 K-POP とかさ、うんうんうん、結構 Twitter とか見るとさ、うん、今の今流行りのこう売れてる子たちって結構さ、うんうん、みんないいからこれ聞いてみないみたいなさ、うんうん、拡散のされ方って結構してるじゃないですか、うんうん、結構それに近いですよね、
うんうん、
でヒップホップが童貞じゃないのはさ、うん、ヒップホップって別にアンダーグラウンドな音楽、うん、あのものだったとしてもさ、うん、お前にだけ聞いててほしいとかってないじゃん、うん、
ない、ないか、
みんなに聞いててほしくないってことってあんまなくない、うん、
あるみんなに聞いてほ、みんなに聞いてて、なるなんだろう、みんなに聞いていてほしくない、なんだろうな、
あるアーティストに言った
らいい、ね、なんだろうな、
でもさ多分キックとかの時はさ、そうそうそう、多分そうだったんだよ、多分、
アーティストによるか、うん、結局でも、
いや時代じゃないんだ、多分キックとかの、キックとかライムスターとかの時代は多分まださ、そう、その隠してたいというか、
うん、まあ、でもクレバになったタイミングでもそれはなんか、
ね、
うん、
まだ数がいない頃だよね、
う
ん、
そうそうそうそう
そう、僕、うん、今当たり前にいるっていう、
当たり前にポップになっちゃったからね、
でもなんかそれ
って俺で言うと多分ね、むしろラップよりもちょっとそれお笑いの話の俺の中で分かりやすいのが、はいはいはい、オンエアバトル、
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはい
はい
はいはいはいはいはいはいはい
わかんないわかんない、
あのお客さんの観客投票なんですよ、ボールを入れて、でそのバケツの重さで勝敗が決まるっていうか、上位5組が応援される、はいはい、その計量する動画ばかりを集める動画を見るのが好きで
ネタとかじゃなくて計量だけを見る、そうそ
う、誰が強かったかっていうのが分かるんです、
嫌な見方ですね、
そうそう、だけど、あのね、オンバトも多分前期中期後期とあって、やっぱりね、中期から本当にうぞうむぞうが出てくるんだよね、もう全く知らないやつばかりの回の中にラバーガールがいるとか、全く知らねえやつの中に、ちょいちょいハライチとかオードリーとかがいて、初期の方は全然オンエアされてないみたいな、その人たちがで全然、とにかく明るい安村がコンビ時代だったアームストロングがオンエアされてるみたいなとかみたいなあったりするんだけど、そういうのがなんかあれはなんか俺はここが好きっていうかさ、なんかいうのがなんかある程度で、特に前期なんか特にそうなんだけど、やっぱりある程度ね、ルーティンがあるっていうか、出る、うん、やっぱりちゃんと 2,3 ヶ月に1回はこの人あたり出てくるっていうのが定期的にいての、新参者がいくつかいるみたいなのケースがあるから、なんだろうな、ルーティンで見えるのはやっぱり前期の方なんだよね、その軽量動画、はいはいはい、もう中期後期はもう、もううぞうむぞうだから、はいはいはい、関係なくなってる感じっていうか、多分だから今のラップって多分そうで、はい、それで言うと、はい、うぞうむぞうだらけだから、はい、じゃなくてのこの黎明期でもないけど、はい、みたいな、でもそんなに事務所もあるわけじゃない、そんな抱えてもないみたいな、
でかい星はないけど中規模の星は何個かある、
そうそう、だからそれが当時でいうバカリズムとか、はいはいはい、バナラマンとか、はいはい、おぎやはぎとか、さくらんぼブービーとかだったりするみたいなさ、うわあったりしてて、なんかそっちの方がなんか俺の中で分かりやすいかな、そうそうそう、
どうなん、なんか同時に、こう同時に限らず、うん、なんかそのカルチャー的なものに関して、うん、まだ有名になる前の、 マイナーなあれを知ってるっていうのがメジャーになっちゃった瞬間に嫌っていうのって、まあ、それもちょっとこう童貞に限らず、
まあ、まあ、あるあるだよね。
だからそれと同時になんか多分これは俺だけのものであるっていうことによってなんか自分のアイデンティティが保たれる感が、初期の黒人の本当に初期のヒップホップってまさにそういうようなわけじゃないですか。
もうまあメジャー行くと単純に作風変わっちゃうからね。
だから 今話しててでも単純にこれ童貞的なものがそのままメジャーになっていく流れでもあったよなと思う。
あ、そうね、そうね。
今言ったこのミドルからミドルスクールからニュースクール後期までの流れって童貞的なものみたいなものがかなりメジャーになってくる、うん、でやっぱ最終的にはモテキでそれってやっぱこう最終局面を迎えるというか、モテキと霧島の大ヒット、
うん、はいはいはいはいはいはい、そうね、そこはそうだろうね。
うん、鬼等しですからね、
うん、
っていうのは多分にあるのと、う
ん、確かに。
この前さ、はいはい、路上でオードリーの若林さん見かけたんですよ。で、あのドキドキキャンプの里光さんと一緒にいてて、で、はっ！ってこう、あの本当にやっちゃったの。はっ！口をこう、
だからあの
両手でこう、はっ！ってこう、
だからエイリアンのフェイス
が、そうそうそう、そうそうそう、
捕ま
ガシッってこう、
セルフ捕まれた、
そうそうそう、そうそうそう、そうそう、自分自身で歯が押しちゃったわけですよ、フェイスを、フェイスをして、10秒ぐらい。
はい、
話しかけようって思った自分がいたの。
はいはい、
10秒、10秒ぐらい。で、そのあたりをこう、行ったり来たり俺にしてたら、ずっと行ったり来たりした後、俯瞰する自分がいたわけです、それを。はぁって、これも、はぁって思って、フェイスハガーして、俺気持ち悪いって思って、そそくさダッシュしてコンビニのイートインに駆け込んで、小1時間震えるっていうことを俺を。
僕は映画館で歌丸さんいた時、同じでした
。そう。ガッってなるっていう。た時には、はいはいはい、そのなんかまあいろいろなことなんかそこだからなんかいろいろなんか思い返すことがあってさ、やっぱりもう精神がもうダメダメだった時にだいぶ若林さんのエッセイに救われたところがあったりしたから、そう、そういうのなんかいろいろ思い出したりとかしてた時に、例えばじゃあ若林、まあだからこれだから映画とまたちょっとお笑いってまた難しいのかもしれないけど、あのまたちょっと逆パターンでさ、メジャーに行ってわーって知られてからそっちの面出すっていうのが分かるわけじゃん。あのあたりハライチの岩井さんとか
って、
エッセイがバカ売れ、今年で言うと、そうそう、あ、去年かで言うとエッセイがすげえ売れるみたいな現象もあったりするわけじゃん。そうそうそう、
まあ、なんならってハライチの岩井さんって今もう TBS でもう番組2つ持ってます
からね。2つ、
アニニアンと、
そうそう、ね、ターンとね、
うん、あですよね、
うん、あったりするから、なんかなんだろうな、そのだからなんか、まあ、だから基本だから、うんと基本的にはそういうもんがメジャーに持っていかれるとか、うん、あとみんなのものになるっていうのが現象としてあるけど、まあ、一部としてはみんなのものになったよねってなった後、そっちの面がひゅって顔出すみたいなこともまああるっちゃあるよねっていうか、
なんかメジャーに行ったからひょいっていうところで思うのは、なんかその流れってめちゃくちゃもうそれってネガなものとして出すじゃなくて、
ポジティブな、
ポジティブなものとして出てくるものだから、有名になってからその前まででは格好好きで不完全なものだったりとか、まあっていうものがポロって出てくるっていう、
あ、だからあれなのか、それをある意味疑似体験的にやってんのか、みんなのものだったあの人が自分のものになった瞬間っていうか、そう、それを、それが共有してたからまた何百万というっていうか、そうそうそう、だからあの霧島の本当に VR 版みたいなさ、そう、そういう現象かこれは、そうかそうかそうかそうか、そうか、そう思ってるやつがまた
ザ
ーっているっていう現象っていうか、
同時になんかでもこうきつい、自分がしんどいなと思ってる時に聞いたものとか見たものって、これが俺だけのもので俺だけの救いだって感覚があるわけじゃないですか。
あるあるあるある。
でそれはなんか、まあ童貞的なことだってまさにそこだと思うんだけど、結局だからね、でもリリー・シュシュの全てってあるんですけど、 練習のすべては、まあ、その学校でいじめもうありえないほどにもうなんか校内暴力が吹き荒れていて、まあ、なんかもういじめで学校来ないやつはいるわ、自殺未遂はあるわ、青優は引っ越させられてるわ、で主人公はもういじめられててしんどい、いじめられててかもボコボコにされててしんどいみたいな時に、でもその時に唯一このなんか田舎町の中で唯一の僕の救いがリリーシュシュっていう、まあ、歌手の曲で、でそのリリーシュシュのサリサリサリであのファンサイトでそのコミュニケーションを、他のファンの人たちの匿名でコミュニケーションを取るのが唯一の救いだったっていう時に、最後もう主人公もう本当に唯一の救いとして、うん、あのリリー・シュシュのライブを見に東京に上京して、うん、ファンサイトの中で特に仲良かったやつと、あの当日会いましょうねっていうことをやろうとして会いに行くと、そこにいたのがあの学校で俺のことをいじめてたやつだったっていう、だからリリー・シュシュなんですけど、それこそまさにこう俺だけの救いだと思っていたものがみたいな、ちょっと意味合い違うけどかなりきついけど、なんかその俺だけのものだと思っていたものが、
あ、すごい、ね、なんか単純に話としてめちゃめちゃ振りが効いて、うん、一つのボケでストーンっていくっていう、
お前か
ーい、お前かーいっつってドヒャーっていう
っていう、まあ、リリーシュの全てなんですけど、っていう感じはなんかやっぱそのショックな感じはやっぱあるし、うん、っていうのはね、
うんうん、
ではなんか特にその童貞的なものってその不完全なものを強調して歌うことによって自分の中にもあるそれっていうのを言葉にされて歌うことで、あ、俺の中にあったなんかこのモヤモヤしたものってこれだっていうので、そこで名前が付けられて、なんかでそれで歌ってくれることによって、あ、自分が思ってたこのなんとなくの生きづらさが不完全さはこれなんだっていう風にシンクロしていったものっていうのが、これは割となんか生きづらさっていう時に自分の中で仮想的に想定していた人たちも聞いてたっていうのが分かった時に、えってなってしまうきつさだった気がするんだけど、
あの1対1でカウンセリングしてると思ったら実はあの1対5000人ぐらい の, あの 講習会だったっていう感
じっていうのはね、そうありつつで、ちょっと一応一旦の軽くまとめとして、ちょっと、あの 俺が言いたいことですけど、これでも結局ハマってジャンクからの時も話したんだけど、でも結局だからその2000年代半ばぐらい、まあ、こう10年代入るぐらいまであった童貞的なカルチャー、うんうん、だからその結局不完全であることを提示するっていうことがある種の深みとか純真さみたいなものを表明するものであったものが終わるのって、俺がっつり311だと思ってて、なんかやっぱあの時に絆って言葉が出てきた時に、生きづらさを表明するとか人とうまくつながれなさを表明するっていうことが
タブーというか、
そう半年間ぐらいそこの言葉の、持つ力のなさっていうのがめちゃくちゃあった気するんですよ、
うんう
ん、でなんかこれはだからかまってちゃんは童貞的なものとは違うって話をしたんですけど、まさにでも俺それ思ったのはかまってちゃんで、かまってちゃんと俺震災直前までめちゃくちゃ好きだったんですけど、震災の後ってかまってちゃんのそのつながれなさとか、生きづらさの表明、死にたいっていう言葉で出すこう生きづらさの表明っていうのがここまで響かないって、その死にたいっていうのが実際に死んでる人の話とか、
う
んまあ、
こう直視しちゃうからね、
避難している人とかの姿を見た時に死にたいっていうことがこんなになんか空虚にしか響かないんだっていうところで、で311以降だから結構童貞というのは生きづらさを表明、人とうまく関われなさを表明するものっていうのがカルチャーとして半年間多分停止したと思うんですよ、ここで。でその後もう一回それが出てくるんだけど、出てくる時に何になってたかっていうと、これがアイドルブームになってたと思うんですよ。でね、生きづらさの表明とかで、
まあ、
ももクロもそうだし、あと電波組とかもそうだし、でさらに言うと、まあ、その後のミス ID とかって、やっぱアイドルブームとあのイカ天ブームってめちゃくちゃ似てる気してて、なんかやっぱイカ天もアイドルブーム、まあ、ミス ID とかも結局そのアイドルであるとかバンドであるっていう肩書きさえあれば、割とどんな変な人でも変な表現をしても許される。だからイカ天で言うと結構人間椅子もタマも、リモートも、ブランキーもバンドっていうくくりであれば、あとビギンもそうだよ、
そうね、ビギンもそう、
許されるっていうくくりだったものっていうのが で結構かなり変な人がめっちゃ出てたわけじゃないですか、うんまあ、まさに人間質もそうなわけだけど、
タマとかね、
タマとかそうだけど、まさこさんとかね、うん、あったわけだけど、でもそれが結局、まあ、あれバンドブームの中では、うん、全部バンドって言えばまとめてらっしゃるのが、うん、アイドルブームにおいてもやっぱ水野しずであろうが、うん、なんか水野しずしか出てこない、まあ、なんだろうが、結局アイドルって肩書きさんになれば、そこで全て表現として受け入れられるっていうところで、結構なんかその結果として、まあ、その後新世界マッテちゃんのドラムだったミスタポーがバンドじゃないもん始めたっていうのもでかいけど、なんか結局そのアイドルの方が生きづらさを表明するっていうターンにそこでなった気がして、でなんかそこの前段階としてアイドル部分の時に出てきた一部のアイドルって、多分これ以前の童貞的なカルチャーっていうのを結構多分に摂取した中で作られた自意識の、でもアイドルである
、まあ、大森聖子も近いもんね、
そう大森聖子もミス ID の審査員とかってわけだし、が出てきた時に、それの語り手が男から女に変わるんで、ここで、
うん、なるほど、
って言った時にそこでの表明の仕方っていうのは生きづらさを
松岡真由とか、
そう、ネガとして出すんじゃなくてポジとして出していく方向になっていって、
確かにこの辺り女性のアイドル好き公言すっげー多くなってきたかもしれないね、
そう、うん、
よく見たかも、
それが最終的にやっぱこうここのあとにはオーバードー的なもの、うん、オーバードー的なものとしての大森聖子とか、うん、あこごりだとかに繋がっていく、うんまあ、チャイはちょっとバンド畑だからまたちょっと文脈違うけど、うん、でもなんか
映画だとさ、うん、あれ、松岡茉優で言ってた、なんだっけ、
勝手に触れてろ、
そうそうそうとか、やっぱり愛がなんだとかにどんどん繋がっていくよね、
うんうんうん、そうでなんか俺も、うん去年ぐらいからそう思ってたのが、うん、多分これって3年前だったら男主人公でやってた異性との関わり合いの中でのうまくいかなさを語っていく末に、結局これって異性との問題じゃなくて自分の問題だったじゃんっていうことに気づく話っていうのが、うん、女性主人公になってて、だからその勝手に震えてろ愛がなんだと、あと美人が婚活してみたらって、去年一昨年の3本なんだけど、うん、この3本って、うん、多分モテ期の、うん
はいはい、
女版なんだよ、うんうん、多分、
なるほどね、
で語り手が女性になったタイミングで、うん、なんかそこに対する不完全さに対する卑屈な部分、うん、なんかこれは
確かに、
あ、うん、隠さなきゃいけない不完全な欠落の部分だけどそれを出すっていう時の不完全な隠さなきゃいけないじゃなくて、これは不完全だけど隠さなきゃいけないものではないってモードになって、うん、それがオーバードーテ的なものだと、うん、
そのありのですよ、
そうママの姿見せるのようになってくるその流れだと思うから、
うん、やっぱこういう人たちがそういう生きづらさ見せるってさ、もうあれだよね、スタンドアップ女版ですよね、それも、うん、それってすなわち
工藤
勘勝ってくれ、そうそうそうそうそうそうそうそう、お前が童貞なわけじゃないみたいな感じのさ
そうで、しかもなんか今愛がなんだとかの話出たけど、うん、なんかそこで重要なのってあの処女っていうことは使わないじゃん、
使わないね、
童貞っていう言葉は、うん、
絶対使わないね、
あの、うん、その前のモテ期とかにはあったけど、うんうん、なんか知り合って感覚とはちょっと違うんで、
うん
うん
う
ん、なんかそこは本当にヒリアとかでタグ付けするよりもかなり明確に生きづらさとかっていう、なんかよりこう個別個人の中にあるなんかよりこうちゃんと解決していくべきなんかこう問題としてやっぱそれは提示されていて、そこの違いはあると思うし、なんか
でも確かにそう考えるとネオ童貞ってなんかいいなと思うな、うん、確かに、でもそれがあのその個別的な個々の生きづらさに対応するところが SNS とかによってみんなで共有されてるっていう、うんうんうん、その気持ち悪さはすごいある、うんうんうん、多分にあるなと思う、うんうん、
そう、
うん、なんかで、うん、結構やっぱ SNS 見ててきついのが、うんうん、多分もともとは同じ童貞的なカルチャーを共有していた人がですよ、うんうんうん
はい、わかりますよ、
自分されてるわけですよ、はい、なんかその
いますよ、
いわゆるオーバー童貞的な、うん、もうコンプレックスとかじゃなくて、うん、それもある意味、うん、コンプレックスっていうかもう変えていかなきゃとか、うん、あるいは向き合うべきアイデンティティとして捉えられてる人っていうのは、うん、かなり前向きな方向で発言をするようになってるし、うん、なんかそのフェミニズム的なこととか、うん、そういうもろもろの LGBT 的なこととかに関してもかなりこう乗っかって発言ができるんだけど、うん、同時に、まあ、悪い意味でのネオ童貞的な、うん、全童貞的な 不完全な俺だからってネガのままで出そうっていうマインドの人ってのはむしろそういうポジティブに出そうっていうものに対して、例えばいやでも男は男で大変だからとかっていう言い方で返していったりとか、もともとは同じ童貞というカルチャーを共有していたはずなのに、
辛すぎるな。
いつまでもでもダメな俺だからっていう、俺ってダメだ、ダメな自分だからっていうマインドを引きずってる人っていうのがむしろそれをポジティブに出していこうって人たちに対してかなり、
うん、足を引っ張るというかね、
なんならこうリア充ヒリアみたいな図式に
しようとす、
あと意識高いとか、はいはい、いやどうせ意識高い系とかって、うん、多分そういうことだと思うんだけど、
いやもう
っていう形でのこう攻撃になってるところ、うん、俺たちもともと同じあれだったんじゃないのみたいな、
なんかすごいね、今意識高いって言葉聞くと、いや気持ちは分かるけどもそれは言葉にしないするかしないかの、うん、であるじゃん、うん、みたいなね、うん、もう2014年の言葉だよそれみたいなさ、今使うなよみたいなあるよね、そういうね、
なんかこうっていう意味でなんか結構、うん、でなんかさらに言うとこうインスタってかなりこうポジティブに出していく、うん、オーバー童貞的なものだと思うん
で、はいはいはいはい、まあ僕はそう使ってないですけど、
まあまあ神野さんのちょっとインスタの使い方特殊ですからね、インスタをツイッターとして使ってますから、
そうそうそう、
ストーリーに文字で投稿する、
そうそうそう、ストーリーを鍵役みたいなこと言うっていう
ですか、お腹すいたみたいなことインスタのストーリーに上げて、なんだこの人はと
思って、お腹すいたと疲れたと死にたいしか言わないって最近決めてるんですけど、
神野さん特殊なんでちょっと一旦置いといて、
そうそうそうそう、
でもインスタってやっぱなん
か俺それがヒップホップだと思ってるから
いいと思います。でもその感じなんかインスタってなんかそのネガティブな感じないじゃないですか、
うん、
でもそれってなんか多分、うん、
分かるよ、あ明るい女を見るそれ明るい女たちを見るそれ
オーバー童貞的なものはインスタにあげると思うんだけど、うん、全童貞的なものってインスタにはいないんですよ、
うん、
でツイッター上でも結局オーバー童貞的なものと全童貞的なものとこう
ぶつかり合いね、
うん、あーっていう感じで、ね、
うん、あーまたアッコゴリア戦ってんなみたいな、
ごめん、ま、どうなんだ、おもりせいことか
なんか、いやまあ戦ってるでしょ、う
ん、あっていうのはね、ついでになんかさっき向井秀徳らができたからですけど、でまさにだってアッコゴリアなんてまだメジャー前のアルバムと か東京バナナってファーストとかだと、うん、ね、あの向井さんって向井秀徳の曲とか歌ってますからね、
あそうね、
そうそうそう、
向井秀徳がやっぱりなんかあの配信やっぱすげえ良かったのが、
はいはいはい、
あのコロナについて一言も言わなかったのがすげえ良かった
んで、あ、まあ、わけわかんないことしか言ってなかったですからね、
そうそう、でやっぱりなんか人前に立った時点でなんかそれはなんかなんだろうな、それはもう音楽にしてもなんだけど、まあ、お笑いはもちろん音楽にしてもなんだけど、はいはいはい、その芸事だからと思ってて、それはだから、振る舞ってるけど自分の言葉のように振る舞ってるけど、どっかで意図とか編集点とか、あの100素が出ますみたいなことは俺はありえないと思ってて、っていう観点で言うと向井さんは素がゼロだったわけですよね、てか、まあ、素がゼロなら当たり前なんだけど、もうどんどんあの特にあのライブのやつなんか見るともう、素を出さないにとどまらずもう芸事をやっどんどんやっていく方向っていうか、もうその中でやってることが落語とか映画のオマージュとか、
うんうんうん、
バシバシ入ってくるようなことをリアルタイムでかますみたいなことが、もうやっぱり俺なんかで言うと音楽の中に別の文化持ち込んでくるものがすごく好きなわけだから、
まあね、だって落語でラップしてる人ですからね。
そうだからもうだから向井さんの上下切る様とか最高じゃないですか。あれで言うと、はいはいはい、いやいいもん見たなっていうのはすごいあって、はい、うん、でこの感覚はもう誰にも共有しないで撮っとこうっていう、
あ、まあ、でもそれもうみんなが見てても、うん、それはそういう風に捉えたのは俺だからっていう、
そうで俺はだからそこをエネルギーにして自分の表現とは何ぞやってことを考えようっていうなんか思うっていうかさ、やっぱだからあれも見ててもいろんな観点、やっぱり知り合いの女性なんかはあれやっぱまあフェミニズム的なものでいうか俺もよく分かんないけど、田淵久子がただいるっていうことがすげえ良かったっていうこととかさ、そうそうそうそうそう、それがなんかいろいろなんか持ち上げられてとかが一切なく、ただ田淵久子がただいるっていうのがすげえ良かったみたいなこと言って、ああなんかそういう見方もあるかってね思ったりとか、
言葉ではなくただ存在としてそこに
いるってことから、そうそうそうそう、ことがもうなんかそれ以上でも以下でもないことの素晴らしさみたいなことはね、
そうでもね、そうですよね、
うん、
ここまで話した中で、まあでもこの でも消えないこのなんとなくネガティブになってしまうこの自分に対して、なんかそれがもう別にその表明する必要はないってのは分かってるんだけど、なんかそれがポーズとして染み付いてしまったものっていうのはどう消さなければいけないっていうのが結構課題だなっていうね。
まあ消さなくていいんじゃないの。
どうなんすかね、なんかもう嫌なんですよね。
まあまあ明るそうなラップやってるからな、
やめろ。でもなんかね、あのちょっと今後ソロでも曲ちょこちょこ作ってくれ、はいはい、ソロで曲作ってるんですよ、はいはい、その曲がね、
だいぶやってる、
微妙になんかちょっとその感じっていうか、ね、が出てきちゃってる。
もう俺だから、俺なんかもう大変いいよ、俺年下誰もついてくんないからね、俺年上としか仲良くないから、俺だってやってること
なく。そんなことないですよ、カンナさんのラップ好きですよ、ね。
困っちゃうよね本当にね、
う
ん、おじさんしか喜ばないよ俺ね。
そういうなんかね、あるだ、どう今後それと付き合っていくかみたいな、ね、なんかでもと同時になんかそのと今ここでこの、
あ、うん、あ、そうだよ、これちょっとなんか後で飯食いながらしゃべる。
この名前出すのあれなんですけど、
男の孫ハートに行こうよ。
あ、行きます、行きます、
行こうよ行こうよ。
あれですね、椎名林檎って
はいはいはいはい、
童貞ではないけど、うん、まあ講義の意味で自分の中の不完全さとか、うん、あみたいなものを、まあ、要は内省的なことみたいなものをかなり表明する表現をしてたっていう意味では、初期椎名林檎から今までの流れってめちゃくちゃなんかそのそこの内省的なものから、
うん、どんどんね、切りどんどん捨てていく様が ね見られるからね。
なんか最初って椎名林檎自身を、うん、切って、うん、あの 切り売りして出してたものっていうのが、だんだん自分の中で描いた別のイメージみたいなものを自分で生み出して、それを切り売りするようになってい
く。椎名林檎のそのなんか上下上か下かまだ分かんないけど、その幅と愛子の何にも幅が動かない感じですごいよね。同デビュー同士のあの二人、
椎名林檎はどんどんイメージを更新し続けて、最初椎名林檎自身のイメージで言ってたのが、今って椎名林檎自身の多分素の部分が反映されてる部分って結構少なくて、かなり作ったイメージのものを、
まあ国策の人になってるわけですからね、それで
オリンピックですよ。
そう
かなり、だから椎名林檎に関してはそこあえっと思うのもあれって言ったら、多分そういうことって考えてない人だろうなとは思うから、
うん、あ、うんうん、だから何もまず桜を見るか言っちゃうようなタイプでみたいなさ、はいっつって仕事ですねっつってみたいな、で写真一緒に写っちゃうみたいな。
だとは思うから、なんかあれなんだけど、でもなんかその結構椎名林檎ってなんかこう自分がっていうことが幼いとか若さであるってことであるならば、なんかかなり大人になってってる感じ。
あ、そうね、うん、っていうかあんまりこの表現好きじゃないけど、うん、いい女になったって感じはすごい、ね、うん、あれだよね。それまで自分のファン層だったその文学少女なり少年たちを見事に切り捨ててはないんだけど、うん、まあ、切り捨ててすごいいい女枠のところに入ったっていうのはすごい彼女の経歴を見てるとそんな感じはします、
ね、漠然としたやつ、ね、
そう
サンボマスターもそうです
よ。あ、いやもう、いや、まあ、あれはだからもう10代にあんなに受けたらサンボマスターじゃないんだよ。
いや、なんかね、あのすごいこうさ、かなりうじうじっていうか、うじうじではないんだけど、こうもろもろ考え尽くすような言葉を、まあ本当でもサンボマスターも太宰好きだからね、
そうそうそうそうそう、いや、
分かる、ことをずっと言ってたっていうのが、もうだからその内省的でありなことを歌ってるのが、かなりポジティブなことを歌うようになって
る。そう、いや、だからまあまあまあ、まあ、今のあり方だよなっていう感じ。
まあ、でも確かにネガティブなものがないっていうのも、それもそれでちょっと表現としては確かにちょっとなんか手狭な感じはするし、多分もうあと5年ぐらいしたら多分もうちょっとネガティブなものっていうの
も、であとそれが別に俺はね、だからむしろ実は直接的なネガティブな表現が結構俺はきつかったりするから、それで言うと、あのだからちょっとなんかジメジメしたものが実はそんなに得意じゃないかな。それで言うとなんだろうな、やっぱりナンバーガールぐらいが、ナンバーガールとか、まあ、向井秀徳の表現がすごくなんかちょうどいいっていうか、なんか、なんかそのじゃ使われてる歌詞とか、なんかそういうところでの表現じゃないところっていうかさ、そうもっと違う、うん、やっぱ俺、うん、あとやっぱちょっと芸能を感じるよね、が好きなんだよね。で今ちょっとそれがあんまり良くないじゃん多分、なんだけど俺はそういうきな臭さはすごい好きだよ。 そうそうそう、
物を作るときにさ、一つのベクトルとしてどのちょっとおっぺんまなく言っちゃうと、うん、ネガの分量をどれぐらい入れてポジの分量をどれぐらい入れて物を作るか
すごい、うん、調合ね、
視点もあるじゃないですか、
うん、決めした、
うん、だってだけどパカが言ったみたいに、うん、ネガが全くないものっていうのはやっぱり面白いとは思わない、
ファンキーモンキーベイビーズみたいなこと、
そうやって具体名出すからとってもいいんですよ。
え、何が半門師匠じゃなくて半門師匠のことじゃなくてですか、
すいませんなんかまああるじゃないですか、なんかちょっとネガ味を入れる、ネガ味というかちょっとネガ味、
20秒聞いたら4分聞いたのと同等な、ネガ味
いや分かんないですよ、ちゃんとファンモンも聞けば、いや この歌詞はこういう解釈でと成り立つかもしれないですよ、
なんでファンモンの立場になってもの言う
のやだな、それあのファンモンもそういう風に解釈してくるのやだよねこれはみたいな、
あとその遊び古いあとその遊び自体も古い
なんか、うん、物作るときはやっぱこうネガ味ちょっとどれだけ入れてポジ味どれぐらい入れてでどのぐらいのバランスでそれをやっていくかみたいなのあるじゃないですか、
うん、あまあね、
ちょっとイカ効果的なの、うんうんうん、だからなんか 100% でネガを消すってことはないと思うんだけど、うん、だしなんか見たらやっぱ大森聖子とかあのアコーディオとかに関してポジティブなことは言ってるんだけど、前提としてのやっぱネガな部分っていうのがあるのをでもポジティブな表現でバンって出してるからっていうのがまあいいわけであって、だからなんかなんだろう、ポジをポジネガをネガのまま出すっていうのが多分かつてだったとしたら、ネガをポジで出すのが今なんだろうなと思いつつ、
今シロップ 16g が出たら今アウトスクールが出たら、
あ今アウトスクール売れないだろうね、
そうそうそ う, そう絶対売れないじゃん、
絶対売れない、
うん、あれまあ、まあ出ちゃう、う
ん、童貞とは別の脈だけど、でもホーロックってやっぱ2000年代ってさ、うん、結構その内政的とか暗いってあることって結構重要ではあったっ、ね、うん、
重要だった重要だった重要だった、いや今どういうか
っていうか
ちょっと もうちょっと
感情とかじゃなくおしゃれになってきちゃって、
あとギャグっぽさとかだよね、
うん、だからそのでも面白いこともそうだけど、暗いものを歌ってるけど暗いものを暗いものとして歌うことによって暗さの中で共感を得ようっていう感じじゃなくて、うん、暗さを明るさで出すことによって、
まあ、あとなんかやっぱシティポップとか流行ってるけど、だからあの辺ってさ感情はあんまりないじゃん、うんうん、あの歌詞自体とかあんまり歌ってる本人自身が出てこないというか、うん、あの曲としてまず1個成立させてるっていうところは結構最近でかい、
作家っぽいって感じだよねあれね、そうだから、うん、あの点のだから、感情が出ないっていうのと だからそこストレートで来るもんが多分あんまり、やっぱりあともうだからでちょっと笑い取りに行こうとするバンドマンもでもコミックソングまでは行ってないわけじゃん、それで言うと、そうそうそう、
今ちょっと笑いだとどこら辺ってことですかって、
なんかあれだから ヤバティとか、
ああはいはいはい、はい、
例えばね、
はいはいはい、はい、
うん、キューサとかもそうなってるんだよね、
ああ絶妙にあんま聞かないラインですね、
う
ん、
そうだから聞かないじゃん、
はい、
うん、はい、なんか俺絶対多分好きな軽薄嫌いな軽薄ってのが多分あって、
はいはいはい、
そう、
あ気になります、
そう、キュウソとか嫌いな僕ないだ
けど、好きな軽薄どこですか、
好きな軽薄のラインはなんだろうな、バンドで言うとなんだろうな、
まあ別にバンドに限らずでも、
あだからやっぱり受けたいんだなっていう意図が見えたら冷めちゃうみたいなのはある、中でだからナンバーガールのあの向井秀徳の振る舞いって、じゃ あのこの前のやつで言うと、やっぱり訳が分かんないが大きいよね、で俺はもうその訳の分かんなさをツイートして共有するような人にはなれない、そうそう、やっぱでもやっぱあれはでも昔からでもあって、ちびっこさんの PV とかさ、
はいはいはいはい、
やっぱりなんかあれってやっぱりさ、その辺のやばい雰囲気みたいなとかさ、なんだろうな、
まだから絶妙ですよね、
いやだからもう、だからあの映像ってやっぱりそれ、なんだっけ、ナンバーガーの映像作品だけど、ミスさんだっけ、なんだっけ、いますよね、ミスなんか、
あ、ね、坂いるんですか、
そうそう、
あそうなんです、
あの向井秀徳と同級生の、
そ
うそう、何和崎さんだっけ、忘れたけど、そう言ってさ、そういうの潰れたけど、あれは爽やかな演奏をやろうとしてた
から、はいはいはいはい、
で、まあ、爽やかな演奏ですげえ好きなのやっぱり、
はいはいはい、あいいっすよね、
うん、その ライブだしフェイクだし、はいはいはい、ドキュメントだしみたいなもんがごっちゃになってる様っていうかさ、そうで、この人たちの本人の意図がなんかもう本当にマジで何パーセントどれぐらいのゲージか分かんない様みたいなもんがやっぱりすごい好きで、そのなんか訳の分からなさみたいなもんがなんかね、軽薄とも言えるんだけど、意図は読めないっていうかさ、
はいはいはい、
うん、でも本人たちはすごく軽やかっていうかさ、っていう様がなんかすごい好きかな多分俺で言うと。
なるほど、うん、
意図が見えちゃうよねやっぱり、まあまあ、受けたいっていうかさ、そうそうそう、あとなんか後ろ、その後ろでなんかどういうもんから影響を受けてか、うん、とかが見えない感じとかさ、うん、この辺だろうなみたいな、あんま見えない、
うん、ナンバーが結構分かっちゃうからな、
うん、
個人的には
あだから分かっちゃった方が、うん、そこはこの辺り で、はいはいはい、でもこの辺りの影響を受けてることはやってるけど、はいはい、じゃあそれを今ここでやる意味って考えたらよく分かんなかったりするじゃん、そのなんかなんだろうな、うん、そのラインが割と好きだったりするかな、うん、っていうのはあるかな、
はいはいはいはい、話一個だけ話ですと、うん、椎名林檎に関してなんですけど、椎名林檎も結構ちょっと難しいラインっていうか、
うん、
なんかそのある時期までは結構なんかそのいけてないっていうか、こうクラスの結構こう、
うん、
メインじゃない自分たちが聞いてるみたいなポジション、うん、やっぱめちゃくちゃサブカル側だったじゃないですか、うんうんうん、だってあの好きな漫画だってある時期まで吉田戦車とかっていう表明、まあインタビューとかで言ってたりとかするし、で松尾鈴木と対談とかしてるんですよね、
若い頃、
若い頃、なんかその感じからだんだんこう今のこっちの感じになってくるまでの間で、なんかやっぱ俺もまあ言ってたんですけど、やっぱこうシーナリングは初期でしょっていう感覚、
はいはいはいはい、日本じゃないと。
だからやっぱこう俺あの峰奈優かな、なんだっけな、なんとかちゃんとモードさんっていう、
アラサーちゃんじゃ
なくて、アラサーちゃんと別の世界のなんとかさんとモードちゃんっていう漫画で、なんか今は結構バキバキのこうキメキメの女子だけど、若い頃は割とまあ結構こじらせて出て
て、
はい、
だってクリープをカバーしてるアーティストですからね、
シザリもね、
クリープやってますからね、
こじらせっていう言葉もきつくなったね、なんか、
こじらせ系女子とか、
もうテレビのおじさんしかつかないでしょ今だって、こじらせ系女子みたいな、
なんかだから会えるこじらせとか童貞とかっていう、なんかその自分が不完全であることとコンプレックスがあるってことをこう何かタグ付けして呼ぶ、うん、肩書きっていうものが急速になんか、うん、あのヒリアとかもそうだけど、うん、ヒリアリア充とかもそうだけど、意識高い、
まあだからカテゴライズしたいんだよね、
うん、いやなんか、うん、自分も低い側にカテゴライズすることのアイデンティティだと思うんだ、はいはい、究極、うん、でなんかツイッター上でなんかこう割とこうね足を引っ張るっていうかね、うん、あの人って基本的にあらゆる意識高い系、はい、意識低い系で言ったら意識低い系に置くし、ヒリアとリア充で言ったらヒリアの側にマインドを置くし、で俺も基本的にそっちなんだけど、
いや分かる分かる、
でもそっちのマインドであるっていうことに無自覚でいると、はい、マジでもうなんかその問題の本質を取られない、足を引っ張るだけの草になり下がるからそれにならないために、
だからこのまずそも多分これが多分もう
そも
こういう時代じゃないのが、はい、じゃあリアとヒリアっていうのがありますよねが多分もう違うんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
この間の無数なんだよね多分ね今ねこれね、うん、それを多分もう二分化する、でも不思議なのが二分化するのは違うっていうのはすげえ思うんだけど、ただやっぱり第7世代みたいなカテゴライズあるわけじゃん、例えばお笑いで言ったら、でシティポップみたいな言葉でまただから音楽で言うと、
でもシティポップとかはなんかその自意識的な、うん、あのでリアヒリアって言うんだけど、多分リアの方はリアって認識ってない、
う
ん、あるのはヒリアの側だけだから、
か
シティポップって大雑把にちょっとリアの方だね、うん、でリアの方って
ネアカネクラみたいなことね、
自分が不完全だっていう認識がある人の中にしか完全か不完全かっていう、うん、あの軸は存在しなくて、あの不完全だって軸があるやつは、ヒリア側か、もっとヒリアだったリアの側にしかその軸っていうのは存在しないから、う
ん、
なるほど
ね、あそっかそっか、軸を作る意味がないもんね、うん、リアの方はね、
だからもっとヒリアのリアであるのが多分大森聖子とかだと思う、でリアヒリアだと思ってるやつはヒリアでしかないから、
うんうん、
そうなんですか、そのカテゴライズは、だからカテゴライズはあるんだけど、なんか
いやでも暗くないと音楽やんなくない
でもそんなことないの。
俺は暗くないと音楽やらなくないって言われた時ので、暗くないと表現ってやらなくないっていうマインド自体がすごい
嘘だ、それが童貞同点感なんだよね。
でもまさに俺はそこで生まれてきたんだ
よ。そういや分かる分かる、そこで俺も生まれてきたよ。
表現するやつっていうのは
そう
表現をする。
生まれた俺生まれた日覚えてる。
明日は私の誕生日って感じなんですけど、
生まれた俺
さ、やっぱね童貞文化ほんと通ってないから、そこ
だからバンドやんないんだよ今。
いやそんなことはないけどでも本当分かんなくて、だってさ、結構僕の好きな文学作品とかさ、つうか太宰にしたってあいつリアしてんじゃんだって。
まあね、まあね。
だからなんかもうそのリアの関係、女性と関係があるとかそういう視点で語ってるのがもうなんかバカっぽく見えちゃうから。
だからまあ、だからそのでもこれも多分なんだろうな、まあ度合いなんだろうけど、そのバカっぽくなるっていうのとやっぱ反対にやっぱり移入するもあるじゃん、やっぱり、
移入、
もうそこにもうそうだよねっていう、
あ、はいはい、
それってもう、やっぱりそれに縛られた人生、
今 ね、 結構ねここに来て革新的なことを話してる気がするのが、で私俺と神田さんも共通してるのが、でもなんかその表現をするっていうことの前提として、何か欠落感があるところからしか本当の表現は生まれないっていう感覚。
そうで、その欠落を何かの表現で、じゃ読み物でも聞くでも何でもいいんだけど、った時にやっぱり泣いちゃうとか、あ泣いちゃうみたいな。
それねないんだよね、だから全然分かんなくて、だって表現は表現じゃんって思っちゃうからね。
だから俺はあれだ、ゆとり教育の被害者だ。
俺も被害者だ。
いや僕同世代。
いいない
いな。
なんかでもやっぱこう、そうよりクリエイティブであることを我々、まあ、僕はゆとりしててよかったなと思ってるんですけど、ゆとり教育でよかったな。
やっぱりねその世界の中に生きているっていう感覚があるんだよね、多分俺。
でもなんかやっぱり本当の表現はこう苦しみの中とか、なんかこう激しい何かこう欠落を負ったところの中からしか生まれてこないっていうね感覚。まあ大雑把に、これは童貞に限らず大雑把に一つの芸術としてあるじゃないですか。だから狂わなきゃゴッホはあの絵は描けないとかさ、あるわけじゃないですか。
だからやっぱりその何かもその才能があるからやってるって感覚じゃないもんね、多分。
でもその才能の理由が欲しくて、で才能の理由としてあるものが、彼がかつてその、まあ、その母親に虐待をされていたこととかがこの絵に表れてるんだとかっていう読み解き、それはあの作品に無理やり意味を物語をつけることだと思うんだけど、っていうのの文脈なんかで、でも俺らには物語があまりないわけですよ、結局この日本のね、2000年代は割とまだ、
そうねって言われるよね。
それはやっぱあれですよ、三浦純が、アイエンデン&ティーの漫画版の方、漫画の方に書いていましたけど、あれはまあ冒頭に何か書いてあるかというと、僕たちの不幸は不幸がないということが不幸だったのだっていう、表現はしたいけど表現を
する理由、
っていう、まあ、この歌を歌うときにロックであれば、その、このこうされたとかこういうひどい目にあったとか、
何かに反発する、
迫害されたとかっていう気持ちを歌に乗せるのがロックだとするならば、俺には迫害された記憶も何もないっていうところで三浦氏が言ってるわけだけど、で言った時にその中での迫害された経験っていうのを自分に照らし合わせてみると、いじめられたこと、まあ、いじめられたことはそれは確かにそれは歌になる、それは別にそれは歌にならないこと、くだらないものは絶対思わないです。いじめは歌になる、歌になるって言い方がもうあれなんだけど、でもって言った時に、
まあ、ベタである認識はあるよね。
そう、まあ、童貞であるっていうことが、あ俺にとっての唯一の迫害された記憶だみたいなところから、でもなんか確かにそれできつかったこととかはある、それが全くゼロなわけないけど、まあ、でもそれをかなり表現にする上で1を10っていうぐらいの形での、まあ、拡大解釈っていうか、まあ、誇張していく感じはあるよなっていうのは、まあ、同時にねあったりするわけで、
確かに今後表現に対する理由が欲しいっていうのは結構でかい気はする、しかもそれでさっき一番最初の方で語ってたけど、それが結構ポップカルチャーに結びついてるってことは、本当に もうなんか言い方悪いけど手軽に自分語りしたいとかっていうところにつながってくると思うし、
でもそれで結局手軽な自分語りの末になんかちゃんと自分っていうのを語っていけるっていうのあるから、このラジオでやりたいって結構そこだったりするから、まあ、それはそれでいいんだけど、でもやっぱりあの自分にない俺が語るべき理由っていうものを探し続けていった結果、それがどんどんなんかこう形骸化していくものっていうものがある種童貞的なものとしてある気がしてて、でそれが行き着く先っていうのが本当になんかその根源にあった自分が傷ついたとかっていう体験よりも、自分は漠然とした被害者の側だとか、自分はどっちかっていうと加害者と被害者でいったら被害者の側だとか、リアとヒリアであればヒリアであるって、それって結局リアを加害者とするのは自分は被害者とかわざわざ、ポジとネガがあるとしたら基本的に自分をネガの側に置くことによって自分が発言できる立場であると勘違いしているっていうことなのだよ。これは
だからね、剛腕なんだよね、何でも力づくっていうかさ
ことなのだよ。
それがだから今の時代に全然マッチしてないっていうかさ、そうやっぱり力、あ肩ぶん回してんなになっちゃうっていうかさ、そうそうそう、
だから今って
その雰囲気や、
1であった嫌なことを10に古代にして語る必要ってなくて、1にあった嫌なことの1がどれだけ嫌だったかってことをちゃんと自分の言葉で伝えられることが大事なわけであって、なんかそのこれが嫌だったんでーってことを大きく言う形骸化したなんかそのメガなスタンスっていうのは、さあ違うぞ、今ねちょっとね、あ俺今ねあのオーバー童貞とかちょっとできてきたかもしれない。
だから昔の笑いっぽいよね。ラジオのフリートークの作り方が昔ってことなんだよね。だから変わってないってことだよね。やっぱり嫌なことをどんだけ面白おかしく喋れるかみたいなさ、があるわけじゃん、芸人さんなんかは。特にラジオなんかやってると。そう。で、それが多分ずっと続いて、で、それがやっぱり未だに多分、なんだろうな、伊集院のラジオを正座に聞くみたいなさ感覚とかさ多分あるだろうし、まあ今も多分クリーピーナッツとかもそういう感覚だと思うけど、こういういいことがあったんだが、エンタメになりにくかったもんが、そう、それがもうでもそれも全然大丈夫になって多分来て、だから嫌なことにしてもいいことにしてもそれをちゃんと誠実に伝えることが大事になっているっていう、ことが果たして面白いかどうかは分かんないけれども、
そこの問題って結構あってさ、なんかっていうのを言うときにやっぱ一つ問題でさ、でもそれ面白くなくないっていう、
そうそう、お題目として正しいことと面白い芸術として面白いかったり見せ物として面白かったりっていうのは全く別のことだから、なかなかねそこは難しいですよね。
難しいし、だからなんか俺なんか芸術で描くこととかさ、曲で描くことが正しい価値観である必要はないと思うわけですよ。で、俺がねイエスタデーって映画見てきたんだけど、イエスタデーって映画で、
いやでもでもでも言うて映画ってポップカルチャーじゃん、だから、
ね、
結構正しいことって必要とされてるんだよ。
そう、いやだから俺結構、昨日ねイエスタデーはファックだと思ったのが、なんかね、まあある
イエスタデーファック、
あ、昨日
ね昨日ね、
こういうのやめろっつってんだまあね、まあ、
いや今日はもう旧時代的なものボンボン出してから、ね、
幼馴染の男女がいると、
はい、
まあ、30手前の幼馴染の男女がいて、で女の子はあと男の子のことが好きでしたと、で男の子はそんなにちゃんとその女の子のことを意識してなかったけど、実はもしかしたら好きなのかもしれないと思ってました、ただでも女の子から告白された時に、あ、君のことを妹みたいな感覚で見てたからごめん、恋愛対象として見えないんだって言って別れます、で女の方はでなんとかそのずっともう10年以上付き合いがあった、で彼に今振られてしまっていつかは結ばれるんだと思ったけど、結局彼は私のことを女の子は見てなかったっていうところで、なんとかでも別で、まだ彼に気持ちあるんだけど別の彼氏を作って、まあ、付き合いました、って言った時に男の子がその後に、あ、やっぱ俺好きだったわってなって、もう一回告白して、で、まあ、2人が結ばれるんだけど、って言った時にこっちの、振られた後に付き合ってた彼氏っていうのに、なんかかなりアリバイ的に、急に新たな恋人ができて、なんかそっちはそっちでくっつきましたみたいなことを描くんだけど、映画って で出会うと別にそれを奪ってここで別れた人は傷ついたけど、それでもやっぱりこの人のことが好きだったからその人選んだっていうのを描くんで別にいいと思うんだけど、なんかそういう、ま
あ、それはね、いやもう あれだよね、もともとだがダメっていうことで、
ファック、まあ、別に作品の中で描くのであればなんかね、そういう作品の中で描くのであればっていうか、俺は別に正しいものを描く必要はね、映画とか、ね、
そう
あれ、うん、でも なんだろう、多分やっぱ興行とか、多分これが多分コドロフスキーとかのそういうクラスの映画なら多分何やってもいいと思うし誰も怒らないと思うんだけど、やっぱハリウッドのメジャーとかでやるってなるとやっぱそれなりに正しいものっていうのと時代の流れっていうのはそこは多分ちゃんと、うん、フォーマットとして落とし込まないといけないと思うから、
テレビでも芸人さんの振る舞いはもう昔とは、だから昔じゃできない、うん、昔だったらできたことみたいなことってもいろいろあるわけじゃないですか。
そのただですね、ここで一言面白くないのことで言うとですね、はい、言っておきたいことがですね、
はい、
やっぱこう
ってきたね、
面白いって言った時にですよ、うん、なんかやっぱこう今こう例えばね、ジェンダー的にとか、うん、正しいことをね、うん、マイノリティのことが正しいことを言う、うん、まあ、ネタにしたものとかに対して、うん、それをこう、それ違うだろうっていう時に、うん、でもさ、それって正しいかもしれないけど面白くないじゃんっていう言い方はあるわけですよ、うん、
あるね、言い方あるね。
それなんかだからこう少し前までのお笑いの中では障害者を出たりするとか、うん、芸を出たりするとかっていうのは全然 OK だったけど、それに対してやっぱこう一個一個の表現というのはかなりやっぱ今、
はい、
ちょっとしたこととかでもやっぱりそれで傷つく人がいるよねってセンサーは結構、うんうん、敏感になってて、なんかまあそれはまあいいんじゃないかなと思うんだけど、って言った時に結構その表現が出てきた時に、なんかこうそれをこう例えば SNS 上とかでなんかその昨日見たテレビ番組のあれとかってなんかあの言い方とかってひどかったよねみたいなの言った時に、でもそれってさ正しいかもしれないけど面白くなくないっていう反論の仕方ってあると思うし、なんかちょっと前までのテレビでは OK だって、あの時代のテレビは良かったんだけどなとか、あの時代のラジオは良かったんだけどなって言い方って結構あるじゃないですか。
あるよあるよ。
で当時なんか今のこの正しさが広まっちゃった中でそれがつまんなくなっちゃったっていう考え方ってあると思うんだけど、だからそこでの面白いの捉え方って結構、
あ、まあね、うん、この間 あのチャリエンの歌丸さん票とか それで釈明もしてたけど、だからあり方としてチャリ 今公開されてるチャリエンって女性監督が女性のために女性主人公で作ってるアクション映画っていうだけでもう今まで全然なかったことじゃん。だけどそれをでも面白くないよねっていうところで語っちゃったから、ちょっとその後歌丸さんが釈明してたんだけど、月曜日の放送でちょっとね正確に聞いてないからあれなんだけど、でもだからなんかね、そういうさ難しいっすよね、うん、そこが。
いやなんか、うん、でも正しいテーマの元に作られた作品がつまらなかったら、うん、つまらないって全然言っていいと思うんだけど、うん、でもなんかその面白さと、うん、ちょっと前までだって面白さと不道徳であることっていうのが結構イコールで結びついてる感覚ってあった。でも大人計画ってまさにそうだったから、うん、
例えばじゃあアベマの地上波、
はいはい、
地上波じゃできないとかさ、
はい、確かに不道徳な、
そうそうそうそうそう、で大体そっちっていうかさ、
そうね、そうそうそう、
なんか不道徳である、なんかこう本質的に面白いって思うものって不道徳じゃんって感覚ってあるじゃないですか。かじゃって価値観、
あ、
俺がそうとかじゃなくて価値観ってあるじゃないですか。その本当はもっとグロテスクなものだったりとか、ひどいものが見たいんでしょっていう感覚って、なんか今目の前ですごい子犬がくるくる回ってるんですけど、まあ子犬がねくるくる回ってますね。
いや最高だよね、
はい、
子犬のくるくるは最高だよ。
最高ですね、
うん、これエモだよ。
そういうものだけ見ていい
って、ね、うん、エンタメだよこれは。
そうで、なんかさ、そういうのってあるじゃないですか、うん、なんかその不道徳であることが、うん、だから結局、はいはい、本性って不道徳、人間の本性って不道徳だろ、うん、不道徳であることを面白いって思うでしょ、うん、って感覚ってあると思うんだけど、うん、なんかその絵ってどうなんだろうとは思いつつ、うんうんうん、どうすかそこに関して。
あ、うん、いやでもなんかバランスな気も、うん、なんかね、
こればっかしはね、うん、なんかそういう人だしとかさ、なんかなんだろうな、うん、なんだろうな、うん、だからこれなんか人がどうとかやれば、じゃあ自分がどうかって話だよね、これ、うん、あーなんか、うん、なんか難しいよね、あーなんか守れなかったみたいな、けどもうこの守れないでもしょうがないなとかさ、例えばさ
なんかちょっとなんかより内面的な話だったけど、うん、 そのなんか往々にしてさ、そのさ不道徳な笑いの担い手だった人たちってさ、うん、多分さ、うん、この童貞とそうじゃない側のカルチャーって考えると、多分童貞側のマインドの人たちこそがさ、
うん、そうだよ、
実はね、うん、イコール面白いっていう、
絶対そうだ
よ、90年代サブカルがその
そうだよ、絶対そうだよ、うん、それは、うん、でそれを影響を受けたのがっていうことでしょ、うん、この流れでいうと、うん、そう、それはそうだよ、う
ん、でなんかそれがさ、こう本来であればよりいい方向でさ、生き方としてはね、うん、それ表現としては、うん、生き方としてはそれをあの生きづらさとして表明する方があの生きやすくなるはずなのに、うん、でもその表明に対して多分同じ生きづらさっていう根底は抱えながらも、うん、それを生きづらさとして表明することに対して面白くないじゃんっていう時に、じゃあなんか面白さで、格好好きの面白さ、不道徳な面白さで表明できてた生きづらさって何、そこにあったものって何なんだろうっていう感じっていうか、だからそれを生きづらさを不道徳な形で表さなきゃいけなかったことに対する切実さってどこにあったんだろうみたいな、どこにあったんだろうって、そこの切実さは確実にあるはず
じゃん。あったあったあった、いやあったよ、あった。
それはでも本当なんか三浦淳とかから聞けるのが多分一番いいと思うんだけど、うん、
でもあれ松尾鈴木だね、なんか俺一番聞きたいのはなんか、
確かに何なんだろうね。でも確かにそうだと思うね、うん、ちゃんと人に死んでもらわないとダメだった時あるじゃん、う
ん、あとね、なんか人んちのさ、あのゴミを漁ってさ、それをね、あの週刊誌の記事のネタにしたりとかさ、うん、そういうこともあったわけだからさ、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、やっぱ結構さ、なんかこう例えば秋葉原のさ、うん、殺傷事件があった時にやっぱ加藤被告にさ、うん、感情移入する気持ちって多分あったと思うんだけどさ、それに感情移入する時にそれをこう生きづらさとしてなんか具体的にこうすればよかったんじゃないかって考えることとさ、あの彼のこう刺したっていうことの刺すっていう表現、人を殺すって表現方法に至ったことに対するなんかその殺すって表現方法に感情移入する方向っていうのが同時にあるわけじゃん。でなんか多分さっきの言い方で言うとミドル童貞的なもの、ミドルスクール童貞的なものってその殺すって表現方法の中にこそ、それ生きづらさじゃなくて殺すって表現方法で出したことの中にこそ何か、正しさっていうか、 なんかその自分の中にもある生きづらさの表明っていうのはそういうものであるべきだみたいな、べきだではないんだけど、感覚はあったんじゃないかなって気はしてて、
あ、それはね当事者じゃないと分かんねえけどな、まあね、
でもなんかさ、うん、その残滓はやっぱ受け取ってるんだよ、うんうんうん、俺確実に、
ま、殺すはあれとして、でもなんだろうな、あ、死にたいとかさ、うん、じゃあ それでその対象じゃ自分とした時のさ、うんうん、はあるじゃん、うん、それはなんか あ、まあ、あるじゃんっていうのは決めつけになっちゃうあれだけど、まあ、あるのよ、
はいはい、
あって、そうそうそう、でこれが多分なんかネオ童貞でもすごい、うん、死にたいとネオ童貞ってさ、はいはいはい、うん、そういうのあると思うんだけど、そう、
まさに前々回かまってちゃんの話をした時に、うん、かまってちゃんが死ねとか、うん、死にたいとかって、うん、あの言う時の死ねとか死にたいって、うん、生きづらいとか、うん、この場所から逃げ出したいっていう言い方でもできるけど、うん、それを生きづらいとかこの場所から逃げ出したいじゃなくて死ねとか、うん、死にたいっていうことによって、うん、その言葉で言うことによって表現できてる何かっていうものは確実にあったはず
だよね。あるあるある、てて、うん、絶対ある、絶対それは
そう、
うん、
なんかよりなんかかまってちゃんは曲の中で、曲の中とかアルバムの中で別の曲の中とかでなんかそれをちゃんと生きづらいに近い言葉で表明したりとかしてるから、なんかそこら辺ってめちゃくちゃいいと思うし、なんかよりだからこそかまってちゃんの中で死ねっていう言葉の重要性ってあるなと思うんだけど、結構なんかやっぱミドルスクールの頃ってさ、やっぱ死ねとかっていうことがよりそのまんま死ねだった気がするんだよ
ね。ああ、なるほどね、なるほどね、はいはいはい、
生きづらいとかじゃなくて死ねっていうのがだった気はしてて、そう、
だからもうさっきの言う、もうたくさんこう引いて引いて引いて死ねって言葉が出て殺すみたいな感じっていうかさ、もうちょっと、もうちょっとライトな発散だもんね、こっちの死ねとか死にたいとかって。
でもかなり、でも 感覚っていうか周辺のカルチャー的なものな気もするんだけど、
ね、う
ん、
あ、まあね、うんうんうん、
単純になんかそれは内面のことだけではなく、うん、なんか本当にその当時に流行ってた、うん、ま、それこそ映画だったりとか、例えばもしかしたら90年代ぐらい の、 そのサイコパスと か、うん、なんかそのね、ハンニバル以降の羊たちの沈黙以降のああいうなんかこうサイコパスだったりとか、ああいう感覚みたいなものの中で童貞の捉えられ方とまたちょっと違ったと思うし、
いう感じですか、
感じですか、っていうなんかすごい取り留めもなく答えも出ないことを話しました
。答えも出ないです、そう
っていう感じのことを、ちょっと今回思いました。
そうね、いや、
まあでも、うん、なんか童貞的なものはね、これからどう向き合っていくかっていうのがね、う
ん、これ今まだこれ蹴りついてないし、うん、なんか今一旦なんか言うことはなんか結構、うん、すみません、セルフカウンセリング的になんかちょっと今日聞いていただ
い
て、
いやでもやっぱりこれはね、僕にしてもね、これは十字架ですから。いいな、なくて。
いや、そんなことはないよ。
いいな、なくていいな。
この十字架とどう向き合っていくかってい
う
の
は、ね、う
ん、
あるので
、なんかもしちょっとね、もしこれ最後まで聞いていただいた方いて、なんか自分はこう思うとかあったら、うん、なんか送っていただけると、なんかもしかしたらまた第2弾、第3弾。
難しいよね。でも基本的にはエネルギーにするしかないってところもまた古いんだろうしね。そう。でもしょうがないなって思ってる、それはもう。うん。それでしか、多分、しっくりくる解決策がない。うん。エネルギーになるか、その重圧の重みで、この日は死んでいくかみたいな。
あと本当にさ、やっぱその表現の中で死ねとか死にたいとかって言えるだけの元気があるってことは、
うん、そうそうそうそうそう、それはエネルギーだよね、
すごいことだから、うん、多分本当に切実に死にたい人ってそれも言えないと思うから、うん、
そういう人に寄り添う言葉ってむしろさ、うん、そうそうそう、俺はなんかでもさっきも童貞って話をしてきたけど、うん、なんかこうとはいえ生きづらさは生きづらさで、マジでそれはマジで存在しているもので、むしろなんか生きづらさ自体は今の方がよりなんか強く感じてはいるんだけど、だからその生きづらさを表明する言葉としてやっぱり死ねとかじゃなくて、マジでなんかそのちゃんとそれに生きづらさを生きづらさとして言いながら、でもそれに魔法をかけるっていうかね、魔法かけるとか言っちゃった。
あ、すごい、
だからでも知的生きづらさではなく、こうそれをなんかこうファンタジーじゃないけど、なんかこう乗り越えていける言葉の何かっていうのを持たせることが一番重要な気はしてて、それは
でもね、個人的にはね、結構この10年ぐらいの中では答え個人的には出てて、やっぱマッドワックスフューリーロードが答え出しちゃってる気はするんですよ。この中でやっぱあのやっぱサバイブっていうのはすごい切実だと思うし、あの生きにくさ、あそこの生きにくさってさ、現実の我々とも地続きだと思うし、だから
うん、あ、ちょっと生きづらさのベクトル方向違うけどさ、うんうん、バッドホップとかはさ、やっぱりこう生まれた環境が結構きついってことは、きついではなく、なんか淡々とその場所のことを、うんうん、でもここで生まれたからっていうこと込みで言っていくっていうことは、なんか前本当に冷静に生きづらさにすること、
う
ん
う
ん、
あ、そうね、
ともね、なんかそれ内面的な生きづらさとかともまたちょっと違ってきたりするとは思うけど、うんうん、っていうね、うん、
はい、てな感じでしょうか、
ございますね、
いいですね、はい、はい、まあ、でもなんか今みんな生きづらくて、俺はだからもともと生きづらいから振り幅ないからラッキーと思ってますけどね。みんなカリカリしてんなって思ってます。そうそうそうそうそう、そんな感じみたい
なんで、はい、今後もまあなんか映画の話とか、まあ、もろもろ、映画とか本とか音楽の話とかもしつつ、はい、なんかその後ろにあるなんとなく生きづらさみたいなこととどうこう向き合っていくか、うん、ということはですね、ちょっと引き続き検討していきたいと思います。
生きづらいから私は本を読んでます、はい、映画も見たり音楽を聞いたりする
なんで、まあちょっとそこら辺のこともちょっとまた今後もなんかこの特に作品名とか、うん、まあ、絡めてもいいんだけど、何かの作品から読み解くでもいいんだけど、うん、まあなんかちょっとやっていく指針としてね、
うん、まあ、
ね、
それとまああと本当に多分何かを摂取できてるうちって本当に元気だと思うから、うん
うん、本当に元気ない時はそうね、
元気ない時は何も摂取できなくなるから、
ね、飯も食えないみたいなね、
そうそうそうそう、うん、だからまあ本当にね、みんな健康に気をつけてね、
はい、いや、いい、まあ、結論そこ、うん、健康に気をつけるのが一番大事、
本当、うん、
はい、はい、ではでございます。じゃあなんか告知とか、じゃあまずこの番組の告知だけしちゃいますが、はい、このラジオでは現在お便り募集してます。今言ったみたいにちょっとあの今日撮った、まあ領土定的なこととか、まあなんかこう、うん、自分の中のコンプレックスと表現することとか、なんかあの作品を鑑賞することとかに関してなんか思うとことかあったらメールいただけると嬉しいです。あとまあ普通にこのラジオの感想とか、あとなんか、はい、あのツイッターの方で告知毎回出してますが、あの次回取り上げる映画作品とかの感想とか見た人いたら送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては29.tiz@gmail.com、 29は数字です、 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、ツイッターの方で底辺文化系トークラジオ29歳までの地図と検索するとこのラジオの、公式アカウント出てくるので、そちらにある DM からあのメールを送っていただいても結構です、うん、あの送っていただいたメールを 100% 見ますので、うん、はい、お願いします。
あとピクシブファンボックスやってますので、有料版、
はいはい、月額300円やっておりますので、よかったら登録お願いします。我々の活動費になりますので、はい、お願いします。はい、じゃあなんか告知とかあればゲストの加納さ ん、 なんかライブとかなんか、
やっと
サモブズミとかなんかもしれない、
あ、まあ、あの文字起こしのなんか文字起こしというか、あのいろんな人の音楽からなんかまつわったような話の、うん、聞いてそれを、文字に起こしたサムオブゼムってブログやってますんで、うん、っていうのと、まあ、あとシシ16っていう名前でラップやってますんで、サブスクでもなんかちょろちょろやってますんで、うん、聞いていただけたらと思います。まあそんぐらいですかね、はいはい、元気に暮らします、
はい、感じですかね、はい、はい、なんか今日最後曲どうしましょう、なんかもし菅野さんの曲あれば菅野さんの曲演じ
る
でもいいし、あとなんかもし先出しでよければまんじゅう怖い、
あ、まんじゅう怖いしようか、
デモで流して、
そうね、まんじゅう怖いしましょう。
あとこれ前、僕と菅野さんと、あと、シアさんっていう女性のラッパーさんと、あとランドリー君ってラッパーさんと、あとこのラジオにもちょこちょこ出てくれてるあの金田岳君の、5人で、作った、パスザマンジュコアイという曲でなんか、はい、コンセプト、
要は、まあ、なんか古典落語、古典落語って言えばフリーの台本なんで、はいはい、台本をラップにしたいなってずっと思ってて、はいはいはい、で始めた古典落語をラップにしずみたいなやってたんですけど、まんじゅう怖いって要はあの落語って、自分の本当に好きなものを怖いって言ってこう掴み取るみたいな話 で、うん、で自分の好きなものを語るってヒップホップっぽいなと思ったんですよね、うん、まあここのラジオやってるようなことですよ、多分それで言うとこういう目線で俺は好きだぞみたいなね、あると思います。でだから、まあ、いろんなラッパー呼んでちょっと16小節あの自分の好きなものを怖いと称してちょっと歌ってくれと言って、で、まんじゅう怖いを使った曲ってことですね、はい、作りました、
はい、というわけで聞いてくださいとバスダマンジュでございます。本日は私の
方と高島と
獅子十六冠でした。
ありがとうございました。
まんじゅう怖い、好きよ怖いと言い換えるスタイル、まんじゅう怖い、来てくれたような話のクラシック、うーあーまんじゅう怖い、特に黒糖まんじゅうが怖い、うーあーまんじゅう怖い、 SKTY は何が怖いか怖い、江戸出番男の晩御飯、阿佐ヶ谷スタジオ前のバンドマン、三鷹をさまよう迷子の子猫ちゃん、テウラ無限の空腹にドカンのドカン、なゆるまかれたオフローダー、突如現れスタミナ野郎ダン、クラウアイラブタルタルの境地、 BGM はエレカシナカブシの店内、ジャリ県内にある店、なんならちょっとやついでに歩きで行ったりもする、カジュアルな洋食、数ある飲食超えたボリューム、一人で来ると手写した手摘み、二人で来ると気どんぶり生ビー、乾杯いい塩梅部屋一枚で完成形、 The beautiful day、 まんじゅう怖い、好きよ怖いと言い換えるスタイル、まんじゅう怖い、来てくれたような話のクラシック、まんじゅう怖い、
特に重きまんじゅうが怖い、
まんじゅう怖い、サントリーは何が怖い、
ポチェンとタールが何ミリグラム、煙もくもく吐く気味が悪い、いらねえマーライフ俺は吸わない、ワックなやつとすぐ息がある、フィリップ・モーリス、キャメル・アメスピー、体受け付けない盗まれ時計、若葉メビウス丸ボロ、お前の肺の中すでにボロボロ、俺が怖いのはアイコースじゃない、フローでもなくて髪巻きが怖いっす、その中でも俺はソフトじゃなくてボックスのラッキー6ミリが怖いっす、飯屋行くなら禁煙、その方がきっと新鮮、でも飯屋は絶対いいね、この世の中 か怖いことばかって言ってる。あ、まんじゅう怖い。好きよ怖いと言い換えるスタイル。あ、まんじゅう怖い。いてくれたような話のクラシック。あ、まんじゅう怖い。ラジオエキスポライブビューイングリスナーみんな共有する感じは気持ち悪いなって今週気づいちゃった。あー怖い。あーまんじゅう怖い。好きよ怖いと言い換えるスタイル。あーまんじゅう怖い。いてくれたような話のクラシック。あーまんじゅう怖い。特に温泉まんじゅうが怖い。あーまんじゅう怖い。でゴルガクさん何が怖い。はい MC ゴールガクさん上ワンツースリー。荷物着たまカッポしてる空間謎音響いているカッポン。服を着ることすら許されず水攻め熱攻めできてね極めつけは高温密室蒸し焼き攻めでまた水攻めこれマジやばないはないそんなは変装ポキで1000円で地獄のフルコース。この現状最低俺戦闘体制とかが切ない感じですよ。断行戦闘反対断行まんじゅう